タブチャブルと行く阪急神戸線ボラボラの6、今週は篠原第一踏切道からスタートいたします。ゲスト JOBBB が誇る阪急博士じゃないですよ、鉄道博士です。タブチャブルさんです、どうぞ。
よろしくお願いします。
ある意味阪急博士っていうのは間違えてないんですけど、
そ
うです
ね、分かりましたもんね、なぜその阪急博士になられたっていうのは、ね、
先週の放送でね、
劇的な話でしたね。
まさかね、 JR 国鉄ですか、当時国鉄乗り継いでここまで来たかっていう感じでしたけどね、
はい、すごい好奇心と探求心ですよね、
はい、詳しくは JOBBB410 をお聞きください。
はい、ものすごい事件があったんですよ、
はいはい、それではですね、
はい、
僕ら今これどういうシリーズやってるかと言いますと、阪急神戸線をですね、西宮北口駅で降りまして、はい、でそこから、ね、三宮方面にずっと踏切道を目指しながら歩いております、
はい、いろんなねところの踏切道をやろうかいなとあれやってきたんですよ
ね。そういうことですよね、はい、まあ、だからですね、まあ一応ゴールは、どこでしたっけ、タブチャブルさん、
王子公園駅のあたりまで
なんですけど、
ここから先交換になるんですよ、踏切がなくなるんです。
なるほどね、
もともと三宮まで行くっていうのはね、神戸市はそうなんですけど、ないもんどうしようもないもんね。
そうですね、
だから交換のところの最後は王子公園です。
まあけどこれちょっと今疑問に思ったんですけど、なんで僕ら踏切道を目指して歩いてるんでしょうかね。
これは分かりませんね、誰が目指したのか多分タブチャブルさんでしょう。
違います違います。
そうですな、僕かな、そういう意味で
言
うたら、ね、
鉄道ファンにもいろいろあるけど、
はいはい、
踏切道ファンというのはまあ数少ないんじゃないかと、
という話でしたね。まあ多分言い張ると思いますよ、
それでも何人かね、なんかインターネットでもそういう写真を載せてある人もいるとか聞きましたけど、
鉄道はやっぱりね、もう手のつけられんぐらいね、ちゃんと皆さん、はい、研究者がいてはりますからね。
だって30年前のね、
はい、
ことを今また先週話されたということもありましたしね、僕の目の前にいるタブチャブルさんですけどね、
まあ、だからこの人よりもっと年配の人もいてはるしね、
あ、
まだまだやっぱ深いと思いますよね、
はい、
これ
は
ね、
はい、まあ、鉄道道はまさに道なんですけど、はい、深し、
そうです、
マスターするのは投資ということでございます、ね、じゃあタブチャブルさん、はい、今週もよろしくお願いします、
はい、こちらこそお
願いします、よろしくお願いします。
でスタートでございますが、はい、うん、先週はですね、六甲道踏切道で終了いたしまして、はいはい、まあ、昔ここであった大きな列車の衝突事故の話もしていただきましたが、はい、このですね、踏切道を越えますとすぐ隣にあるのが六甲駅ということでございます。
境内とは寺ちゃうわな、校内みたいなもんですよね、
はい、本当すぐそこなんですけど、はい、でここでですね、新しいメンバーがこのボラボラに参加いたします、
はい、
ね、まあ、というのも私鉄平と娘のゆいがですね、はいはい、桃山台から電車を乗り継いで、はい、ようやく六甲駅に到着したと。
そうですよね、
ということで文雄君に電話で連絡をするとですね、
はいはい、
山側の、ね、踏切の近くで待っとるでみたいな、
いやいや、もう旅屋さんに聞いたらね、はい、これは山側に篠原言わったからそのまま僕は言うたんです、はい、
で文雄君に聞いたらね、六甲道駅や言うからね、
は
い、六甲道駅ってどこやろなと思って電車乗りながら見とって、
はいはい、
次は六甲駅やと、これな間違っとるんちゃうかと思ったけど、ちょ急いでね、あの電車 の, あの上の方にあるでしょ、あのこの電車が止まる駅っていうのは、僕が乗ってる電車があの梅田からまず特急で、
うん、
西宮北口駅まで行ってね、
もうタブチャブルさん言
う
てはったもん、
ね、そうそうそう、で、もうで西宮北口駅から普通電車に乗って、うんうんうん、今六甲駅の手前まで来てるんですけど、そうそう、であの扉の上の方の駅名の停車駅見てたら、
た
た、うん、あ、どうってついてへんから、まあ、ここしかないなと思って、で六甲駅でまあ降りまして、
まあ賢明な判断ですよね、はい、
でホーム歩いて、
であ
なたたちに会ったと。
そういうことですね。
いうことでございます。
で僕らはまあちょっと今来るかいな思ったら、
はい、
まあこれ乗ってまへんなということで、2つぐらい電車をこう、
あ、なるほど、
見送ってたちゅう
か。あのね、梅田駅からね、特急電車がまた人が多かってね。
あ、そうかい。
で、西宮北口駅から普通電車も結構人が多かって、まあ最近、あ、で、てかね、この日ね、11月15日で神戸マラソンの日やったっていうのもあったんですよね。
わかりませんね、それかもね。はい。まあそんなんでね、もうとにかくこの人と一緒にいると次あと何分で来るとかね、
はい、
全部分かる前から不安はないわけやね。この次あともう何時に着きますわ、
あ、もう時刻表いらず、
もうとにかく頭の中どうなってるんかいな、
ね、今インターネットで検索できますけど、はい、まあ、そんなんもいらないですよね。
いや、もうインターネットなしでこれさ、はい、ノーインターネットで全部分かってあるんで、はい、まあ、安心でしてね。
そうですね。
で2本ぐらい待っとったら、
うん、
ぼちぼち今日なと、その前ちょっとおしっこしとらってね、
はい、
旅行の駅の構内探したけど、はい、トイレの少ないところで泣くね。
あ、そうなんですか。
あんだけの人がもうとにかくすごかったね。
めちゃめちゃ降りてきてましたね、電車。
もう女性の方なんかね、気の毒にもうトイレの前で長蛇の列ができてるっていうね。
ほんまかい。
ほんまや。
マラソン大会ちゃうねんから。
男の方まで入りそうになら はってね。
あ、たまにそういう人いますけど、
ね。男の、いや、もう持たんからしゃあないですよね。
まあまあまあ、それはね、お互い様ですよね。
うんうん、お互いです。まあ、そんなことがあるぐらい、はい、まあ、もうちょっと、半球さんも、あの、旅行。
あ、トイレどうでしたか？
いやいや、あの、やっぱりね、この頃は大阪地下鉄です、一番は。
大阪市地下鉄。
これはものすごい綺麗ですよね。あ、まあ、昔もトイレと半球やってんけどね。
はい。
ちょっとまあ、半球さんも、人磨き、うん、まあ、市営地下鉄に負けてはるなっていう感じはしましたね。
なるほどね。
まあ、きついこと言いますけどね。はい、まあ、それってちょっと混みすぎです、あれは。もうちょっと作ったらいいや
けど、まあ、鉄道会社としてはね、
はい、
あ、混みすぎて、トイレがね。
トイレが
混みすぎて。ま
あ、いや、鉄道混むのはそれは多いんで、結構なんですよね。ただし、あんまり行き過ぎはいきません。
あ、そうですね。
はい、それでまあ、やっと、来おりまして、哲平と優雅来おってですね、はいはい、田淵三郎さんと、まあ、優雅初対面というかな。
初ではないらしいんですけど、ね。
ちょっと、なんか一瞬は振っとったな、
はい、
あんまり、わしの時とちょっと強くてね、
やっぱり、もじもじ、
ね。初めての人やったんでしょうね。
はい、いや、初めてじゃないんですけどね。
けども、あいつにと
って。まあ、ほぼ初めてですよね。
はい。山川歩きます。だからね、はい、3人、4人か全部でね。はい、で、面白かったのは、うん、あの、音楽学院があってね、紅葉音楽学院と書いてましたね。はい。はい、それでまたずっと行きますと、今度また、桁下制限だか、こうですか、2.2 メートルが出てまいりました。
は
い、
先週 1.5 メーター
が。これはもう負けてますよね。
ございましたけど、まあ、ここもそれでも 2.2 メーター。
うん、結構広い道路でね。
そうそうそう。
2.2 やからね、これ、はい、やっぱ半期も強引やったよな、と。今やったら怒られてこんなことできないわな。
できないですね、今の
は。うん、こんなもんであかんで、ってみんな言うだと思うんですけどね。まあ、当時やから、あの、行けたんでしょうね。
赤と白の、
はい。
警告色。で、また黄色と黒の、警告色ですよね。
はいはい、また取材してるもんもですね、はい、青と白の警告書と赤い帽子かぶってですね、
緑のね、
消防署のマンボみたいなおっさんとやね、まあ、ゆいだけのですね、はい、何しとんねんやつ、こもりみたいな兄ちゃんと。
ゆいはね、この日ね、ちょっと雨が降ってたんで、
うん、
長靴履いてます。
あ、ほんまやね、うん、映画のね、長靴履いとったんですね。うん、でね、おもろかったのこの近くに、なんか店をわけわからん、わけわからん言ったら、なんかお店なんやけど、道と書いてね、
はい、
看板の出てるお店があってね。
これなんでしょうね。
わからんね。
喫茶店？
いや、その看板もね、ただ道っちゅうだけが、もう真っ白のこの、あの、ガラスにドーンと銅と書いてあるんですけどね。
あ、
鉄道道とか、まあそんなことかいなとも思ったんですが、
まあ普通なんか業種書いてますよね。
ねえ。
散髪とかね。
はい。で、もう行きました。まもなく、はい、あの、今回の、まあ第一号の踏切が出てまいります。
本日。
はい。あの、踏切の前に気がつきましたのがですね、はい、お風呂屋さんに気がついてね。
これね。
まあ枕木かなんかの中古の木材をもう山のようにですね、壁に引っ付けて積んである。
僕ね、この光景ね、スイスでよう見たんですよ。
あ、そうです。
スイスって、あの、まあ、僕ら言ったあのユングフラウ鉄道のウェンゲンあたりって、まあ、冬がものすごい雪降るんですよね。
あ、そうやね。
で、その時に、
あの、商売ならば
そうそう、薪使って暖を取るっていうことをしてるんですけど、その、
木がいっぱいあるもん、
そう、その薪をね、綺麗に切って、綺麗にこう並べて、まあ、壁みたいにしてるっていう光景をあのあたりよう見たんですけど、まさか、六甲でこの光景目にするとは思わなかったです。
ほんまに真面目にね、ラブジャブさん。
そうですね。綺麗そうでしたね、本当に。
これは、よっぽどこのね、あのお風呂屋さんの経営してある人は、まあ、しっかりしたという。
あ、これ風呂屋なんですか。
純天然温泉、富士温泉と書いてましたね。
なるほど。
この純天然ってどんなことはわからないんですけど、まあ、天然なのか天然でないのか、まあ、そこはどうでもいいことなんですけど、
はい、
こういうところもまあ真面目な性格で出るわな。
いや、これ貴重面な方ですよ。
普通の人やったら天然とか言ってまうので
。あ、そっちの方ね。
ちょっとなんかわしもちょっとあって順にしとこうかいなという。
あ、
まあ、その辺のところがまあご主人におたら一遍にわかると思うんですけど、
この木の積み方でよくわかりますね。
これはすごいですよ、本当にタイル積むみたいなね。
ね、すごいビッチリ積んでましたね。
もう本当
ね、ちょっとどれか一本抜きたいなぐらいですよね。
蜂の入る隙間もないようなね。
ありですけどね。
ありですか、はい、そうですか。まあ何でもいいんですけど、まあ、とにかくこの、お風呂屋さんの
富士温泉でした
ね。あのご神は僕は尊敬したいと思います。
ちょっと一回お話ししたいです
ね。一遍ね、また使わせてもらいに行きましょう。はい、さ、あのその温泉をちょっと目を離すとですね、
はい、
横にというかその前に踏切がありました。
はい、篠原第一踏切道でございます。
はい、これ意外と狭かった、ここはね。
そうですね、そんな広くなかったです。
5、6メートルぐらいでしたかね。はい、それぐらいのもんでして、まあ、あの温泉の方がむしろどっちがいたらニュースソースとしてはこっちの方があるかもしれませんね。そうですね。
これ食べちゃうさん入り口にね、
はい、
これなんかあのポールが立ったみたいな跡がずらっと並んでるんです
けど、そうですね、
なんでしょうかね、これ
ポツポツなんでしょう。
これはね、はい、知ってますよ、これ
なんすか。
車がね、あの通るとこうピカッと光るんですよ。
あ、
中にね、なんか、あの、光る、なんか、小さい電
球。ああ、夜になったら、
うん、
あの、赤い LED かなんかが入ってて。
うん、反射かもわからん、
ね。はい、これ本局の近くにもありますよね。
あります
ね。最近できたところで。
うちの孫がいつもあの上に座ってね、車が来るのに、あの、なんちゅうか、目近づけておるから。
なるほど。車に対して、ここが踏切あるよっていうことを、地べたからも知らせてるわけですね。
そうやと思います。
な
実はそういう不思議なこれあんまりなかったですね。
なかったですね。うん、そうですね。何かと思いました、ね。
やっぱりここもものすごい坂ですからね。はい。やっぱりあのサイドブレーキも引いてもらわなあかんし、
そうやね、
いろいろなことがあって、まあ、要注意ということで、
ね。両方ありますね。山側も海側も、はい、両方その光るやつありますね。
はい、まあ何かこれはあったんと思います。
あ、そうかもしれない
ですね。
う
ん、まあその辺はちょっと取材できておりません。はい。でまあ当然のことながらお風呂屋さんがあった横にコインランドリーがあったりしましてね。生活の匂いというんですか。うん、ここもやっぱり庶民的な人が暮らしてはる
ので。神戸市灘区ですよね。
灘区です ね。あの東灘と灘はもう全然違いますわね。
あ、そうですか。
うん、まあ僕はどっちかというと灘の人間やなと、東灘には行けんなという感じがしました。
なるほどね。
不法投棄禁止で踏切の横に不法投棄があるんかいというような感じの大きな看板があってね。でまたブルドッグみたいな犬がね。
書いてますね。目つき悪
い。すごい目つきがガー噛んだるかやなーっていうような感じで。
これ威嚇してるんですか。
まあそうでしょうね。ね、はい。5年以下の懲役って書いてますね。
ね、すごいですね。
はい、で5年以下ですか。
もしくは、はい、1000万円以上のですか、以下です。1000万円以下の罰金、またはこの兵量とか、両方重ねる場合も、は
い。両方5年以下か1000万以下、両、それか両方か。
両方、5年の上にまだ1000万。
1000万
と。こんなとこで恐ろしいってね、不法投棄。しかもその、収集日以外に出したらもう不法投棄となるってんですよね。
そうですね。
掘るんじゃない
けど。本来、そこの利用してる人でも収集日以外に出したら、5年以下。
1000万
円。1000万円。怖いな。
これはちょっと怖いなと思って、
やめ
ろ、出されへんのちゃうか
よ。篠原第一踏切と。
あの、皆さん、この辺に住んである方はですね、極めてもうあのその収集日をねしっかり守って
まあ当然ですけどね、うん、今結構うるさいですよ、
うん、僕は何もおちょくで言うてるんちゃいますよ、当然けども1000万とか5年ちょっとこれ刑務所も見学に行ったことありますが、ここで5年おったらちょっと大変やなというような感じがしましたわ ね、
気をつけましょう、
はい、気をつけましょう、うん、でまたこう嬉しかったのは、はい、まあ、この踏切特にないですか、
この踏切ね、この踏切だったかなんですけども、
はい、ありました
か、あの警報器といいますか、あの赤く光るライトといいますか、ありますね、踏切って、
僕見てるとこちゃうな思いましたわ、
あのあれが普通は道路の外側と線路の外側を向いてついてるはずなんですけれども、はいはいはい、
違うんです、
なぜか線路に向かってついて、
あといった運転手さんの方向に向かってね、
そうですね、
これですよね、はいはい、今写真に写った
ああそれですね、はい、
そうです、あなんでやろこれは、下から来る人ばっかりに警告してるのかな、
なんでなんでしょうね、うん、なんか知らないけど線路の方向かってついてるという謎ですね、はい、これは
山側の方の警報器がなぜか海側の方に向いてるっていうことですよね、
そうですね、
普通なら山側の方に向かうはずや
な、そういうことですよね、
お客さんちゃうわ、その車上から来るんやから下から来る場合もあるけ
どね、阪急神戸線って山と海の間に通ってるね、
結構
東西の線路ですから
坂きついよな、はい、でその前にまたこの夜中でも光るものがついてるとかね、なんかここひょっとしたら今調べてみると何やいろいろあったん
かもしれない
な、ね、というような、
まあ、不法投棄もありますね、
まあ、これは不法投棄はもう5年と1000万です、うん、はい、そんなとこあります、これも僕は気がつかんとこで、田淵さんが見てはると、ま
あ、だから踏切はあれですね、警報器というかこのライトもちゃんと確認しておいた方がいいですよね、踏切歩くときはね
というとこですよ ね、
そうですね、
で文化住宅を発見しました、文化住宅というとまあね、豊中の庄内あたりにたくさん建ってまして、気持ちのいいというかおもろい2階建ての建物なんですけど、ここにあってね、その名前がね、はい、文化住宅ミカドハウスっていうんですよね、これもちょっと帝と文化住宅とね、あまりにちょっと関係ないような感じがするんですけども、でその工藤さんの会社の方もですね、
はい、
空き家ありと書いて、まあ、詰まってないんですよね、
はい、
であの募集している不動産は帝不動産っていうんですけどね、
ああ
ちょっとこれも不思議な名前な、
不動産屋と同じ名前の、
で第一帝と第二帝があるんですよね、
踏切堂だけじゃなくて、ここ第一第二が多いところですよね、
帝がありました、はい、でそれで帝 の、 その階段上がるところ2階の階段上がるところの下のところにね、これはまあ帝らしい感じもしてやんけども、すごく大きなバラがね、
あ、
まあ、咲いとってね、この辺はまあ高級な感じもしたんですけども、ちょっとまあ文化と帝が結びつかんなというような素朴な疑問がありました。さあ行きましょう、
はい、
で津川川という川です、次は、まあ、その行く前にも妙な植物のいっぱい茂った家もあったんです
、昔の甲子園みたいな家もありましたね、
甲子園みたいなやったんですよね、
津川川行く前に篠原第二踏切
があります、
おいおい踏み送
る、いやいやこれやっぱり飛ばしました、
今回のテーマは踏切道やからな、
ほんまやほんまや、
これ忘れたらあかんで、
あのちょっと帝の方はね、第二踏切道の方間違いでした。
あ、なるほどね。全然写真見ても出てこないからおかしいな思
ってた。第一と第二と俺間違いと書いとるやん。これ、まあ、おらちゃんまね。
第二踏切道にやってきました。
第二踏切道になりました。これ、中之島がありました、ここは。
ね。結構広い踏切でしたね。
うん、おそらく14、15メートルあったんちゃうかいなという。
なるほど。
真ん中にね、
はい、
島があるんですよ。
長
津の駅みたいなもんでね。
あ、
はい、
ただここの島に入るとえらいことになりますから。
入った
ら
入りません、これ。
ね、電車来ますからね。
はい、入らないようになってます、ちゃんとね。
ここもかなり頑丈な踏切道ですね。
うん、何かこうね、神戸戦争みたいな感じで、ね。
なんかね。
盾を持ってね、車に向かっていくっていうんですが、あれぶつかったら痛いや
ん。うん、でしかも上りと下りで、道分けてますね。
はい、分かりますね、
あの山から降りてくる方と海から登っていく方で、はいはいはい、ああ面白いなこれ。
ちょっと厳重さが違うでしょ。
違う、装甲車みたいな、
うん、ちょっとね、
踏切道ですけど、
自衛隊の人でも気が張ってもこう壊せんようなね。
なるほど、
そんな感じ の、まあ、あのすごいことがありまして、
うん、あと幅が広いですね、
はい、あの中之島タイプの踏切ですよね。
これ面白いですね。
あのこういうのありますね、中之島タイプがね。これが第二踏切道でよろしいですか。
はい、
はい、
まあ、山が近いですな、
はい、
山が近い、ね、
山が近い。ローソンも横ですよ。
ローソン？
ローソンが横にあるんです
よ。ローソン関係ないやろ。
篠原南町店というローソンがありましてね。あ、まあ、ここでまたてっぺがおにぎりでも買いようみたいな思ってたんですけども。
いやいやいや。今日は持ってきてましたから。
持ってきました。
おにぎり。
でそれですね、この踏切よく見たら道路だけじゃなくて線路もだいぶ下ってますね。線路も坂になってますね。
線路、
道路だけじゃなくて。
左右の線路が違うでしょ。
結構急な勾配になってますよね。
これ、勾配が急で、これちょっとね、遠心力かかりますね、うん、ここは。
あれですね。余談ですけど、ちょうど阪急の六甲駅のあたりが、神戸線の中で一番標高高いんですね。うん、
ずっと上がってるんですよね。
そうですね、六甲の、あと住吉川の川を越えるところと、この六甲のあたりが標高50メートルを超えてます、東高線に地道にちょっと引いてみたんですけど、で、そっから今、六甲の駅からどんどん下ってってる途中にこの踏切がありますね。ちょうどこの辺がまさに標高50メートルぐらいのところになります。で、まあ、まだこれどんどん下っていく途中ですね。下に向かって。はい、
それでまあカーブがきついという。
そう、
カーブよりも坂が。
坂が結構ありますね。やっぱり30%ミリですか、超えているような坂ですね。電車にしたらまあまあ、結構きついかないような坂ですね。
ですね。だからレールが右と左の高さが、
高さが全然
違う。目に見えて違うという。
は
い、あ、その辺は僕は気づいてないんですよね。まあそこらがやっぱり、鉄博士と土師匠との違いかも
しれ
ない。
それしか見てませんので
。いやいや、それがもう我々にとって一番嬉しいことなんですよね。なるほど、そう言われてみたら全くその通りでございます。
海側の方はちょっとレール高いってことですか。あ、いや、山側か。
いや、ここはさすがに、
レールの高
さ。下りの線は
一緒ですか。
一緒です
ね。
六甲駅の方が高くなって
る、ね。なるほど、なるほど。
はい、というようなことも大発見がございました。篠原第二踏切道でございました。はい、
うん、
さあ、ほんで三方ハウスの前を行きまして、
うん、
もうそのなんていうんですか、山がもう本当に近くになってきましてね、六甲山中みたいな
ね
ちょっと感じのもんですけど、
青青としてる山です
よね。そうなんですよね。ほんでその三方ハウスを取り抜けますと、
はい、
今度はこの名前が僕読めんかったの、宮古中人ですね、
はい、
滋賀県の賀と書いて川というもんですけども、
あ、
これタビちゃんさんに教えてもうて、ほんま76のおじんが、まあ、本当に真っ赤な恥をかいたということ。
あ、恥、まあ、恥じゃないでしょ
う。恥、はい、そうですか。
知らないこと
は
ないこと
は、まあ、なんか知らないかったんですよ。はい、これを教えてください、もっ
ぺん。都西川の川で、津賀ですね。津賀川になります。
僕、戸川川と言ってたんですよ、実は。告白しますけど、今まで。
まあ、読めんことはないですよ、ね。
いや、読めんことはないけど、まあ、まあ、まあ、間違いは間違いですよね。
川ですか。
はい。戸川川という川で、で、これ、地蔵さんがありまして。
地蔵さんありましたね。
はい、なんかよっとしたら水没かなんかそんな事故があって、
うん、
供養の地蔵さんかいなと言いました。うん、ここもただ、先ほどのような自然の川じゃなしに、もう三面が石垣でビターっとね、
うん、
もうそこにはほんでね、おもろいんですよ。普通石垣言うと四角い石垣なんですけども、
はいはい、
ここの石垣は三角形の石垣がね、
あ、
石垣というか石底ですね、
はいはいはい、
全部三角でやってるんですよ。
三角でしたね。変わってましたね。
うん、珍しいな。
こうするとやっぱり砂がたまりにくいのか、
うん、どうなんやろ、
なんでしょうね。
流速を早くさばけるのか、ま
あ、ほとんど川言うても水流れとらんけどな、ここは。
これがキツなんや、一旦出たら、
ああ、まあ大雨とかな、
さばくような水なんやけ
ど、ね、そういうことや、
うん、だからその時にやっぱり三角にしといた方が抵抗なしに流れる
ん、なんでしょうね。
土木系のこれは、これは、うん、まあ、鉄では無理ですか。
全然わかりません。
そうか、今度土木博士が必要ですね、この番組は。
いや、まあな、
どなたか、
あの川の時だけな、
川の時、
川の時
誰か教えてもらってわかりません、ね、
そうですね。
まあ、ただその、 一番川の床が三角形の石で吹かれてたことは、まあ、僕も写真も撮りましたし、メモにもある
と
おり
で、ね、ちょっと条例の方がね、四角になってるんですよ、まだこれ。
そうなんです。
不思議なこと
で、ね。ここもね、真ん中に中の芝があって、ね、日本の川が集まってきてるんですよ。
ああ。
で、一つの川が六甲川でしたね。
はい。六甲川ですね。はい、
でもう一つの方が、なんか、これ、これ、なんちゅう。
ソマかな、紀伝山。そうですね。
ね、ソマって木こりさんのことですよね。
そうですね。
ね、ソマ谷かソマヤか、そういう川なんですよね。で、ここは、この鉄道のところに、
はい、
まあ、てっぺんも一緒におったから知ってますけども、橋がなかったんですよ、うん、人道がね。
ああ、そうですね。線路を沿ったところになかったんですね。
ちょっと上流へ登って、
はい、
で上流へ登って、人だけが、乗れるような小さい、渡れる橋でしたね。
違いましたか。それはもっと手前やったような気がするな。
そうですか。
ここは車も確か止めたと思います、ね。
あ、もっと手前にそんなのがあったんですかね。
はいはい、どっか忘れました、
はい。いや、ごめんなさい、忘れました。立派な橋がありました。
はい、
で、一つは六甲川の橋と、
はい、
これ城郭橋という橋らしいんですけども、で、うん、島谷川の橋が下関橋というんですが、
うん、
そんな、まあ、昭和34年にできた橋ですから、
はい、
かなり、まあ、ちょっとね、年配の橋ですね、
はい。ということは、その六甲川と、島谷川が合わさって、津賀川になるっていうことですか。
合わさってるところに、
はい、
ちょうど阪急さんが、
はい、
まあ、レールをつけはった
っていう、線路を通したってことですね。
で、その他にも水道管の、橋とか、
はい、
ガス管の橋があったりしまして、まあ、大事なインフラがこの橋をね、
そうやな、
横切ってるこれ一つの神戸の生命線にちょっとオーバーですよね。
まあ、そうですね。
そんな感じがしましたですね。で、それと同時にこれはてっぺんが発見したんですけども、
何発見しました？
兵庫県の水防倉庫があったっていう。
あ、ありましたね。
あ、なんかありましたな。そんな、
やっぱりかなり
中之島のところにありましたな。
その前に何かマジないかなんか知りませんけど、木の樽が置いてまして
ね。何でしょうね、
あれ。ね、木の樽に、一つだけは完全にタガのはまった川、樽で水がいっぱいあったんですよ。
はいはい、
二つはタガが取れて、
何でしょうね、
もう壊れそうになってるんですけど、
ね。なんか酒でも作っとったんですか、
ね、いや、まあ、そういう樽かも
防災ですか、
なんかやっぱり防災に使うんちゃいますか、
ね、火事行った時とか。
うん、それが今はもう、おそらく、ホイールかなんかの、アルミホイールかなんかのあれになってるん
で。入れ物になってね。
うん、いや、わかります。
なるほど。
ただまあ、こういうのがあるということは、
そうだよね、
この川はやっぱりただの川やないから、
そういうことやな、
気をつけようというような水防倉庫があったんですよね。はい、さあ、それで、ちょっと行きました。今度は戸賀川にかかってます桁下川、制限が 2.6 メートルの、はい、例の、まあ、そんなに広くもないし、そんなに高くもないという、まあ、平凡な
可動橋
というやつですね、だったんです。はい、でさらにそれをとっと行きますと、戸賀川の踏切道が出てまいります。まもなく出てまいりますよ。はい、行きましょう。どんどんと、もうこの辺はレールと道がもう地上に近くて、
うん、
ちょっと手伸ばしたらなんか爪剥がれるような感じでしたね。まあ、もちろんフェンスがありますからそういうことはないんですけども、これで戸賀川は踏切道でございまして、ここも 4,5 メートルの広さで、
うん、
そんなに広くもなし、広くもないというか狭くもないということでしたですね。で、カーブでした、この踏切道はね。
ここカーブでした
かね。でなかったですか、僕ちょっとそれ見えたんですけど。
カーブに差し掛かりですかね。差し掛かりですかね。
向こうを見るとカーブやったんですよね。
そうですね。そういう感じ、そういう記憶があります、ね。なる
ほど。そうですね。はいはい。で、まあ、ここもひょっとしたら、ここでタブチャフさん言わはったような気も、ここも言わはったような気がするんですか、赤ライトがね。
ここでしたっけ、もうどこだったか。
二つぐらい言わはったんだ、ちょっと。
確かに。
ねえ。
あれですね。
あの、海側のライトが、山側向いてますね。
うん、
ここも、
うん。ここもそうです。反対になってますね。
はい。
ここで言ったんか。ここ
いや、ちょっと。
さっきのね、篠原第一踏切道もそうやったんですよ。
あ、そうですか、
ね。そうでした。写真見る限りはね。
なんか、なんか意味あるんでしょうね、これ。
そうですね。
ここで
赤ライト。なんでしょう、最後。は
い、それで、まあ、ここも無事に行きました、はい。この辺からぼちぼちいろんな街の中に椅子が置くようになってね。
なぜか道に
椅子が。踏切の横にポンとこうリビングに置いてあるような、椅子が置いてあったり、
可動橋の下にね、
うん、可動橋
椅子があったりとか、
この踏切の横にもあったんですよね。ポロンと置いてあってね、誰がここで、まあ、じっくり踏切を見物する人があるのか。お年寄りが多いから、やっぱりすぐに椅子に座れるように、
どうなんでしょうね、
家の中から、まあ、処分せんと、大型ゴミにも出さんとこう置いといてくれはったのか、 あるいはもうひょっとしたらこれ不法投棄になってね、あ5年と1000万円になるんかと思ったりもしたんですけど、
かもしれないですね、
まあ、親切の手でしょうね、
はい、
でここで僕大発見したのはうさぎ屋うさぎ館というのがあったんですよ。
ありましたね、
神戸うさぎ館という
六甲うさぎ館ね、
六甲うさぎ館、神戸六甲うさぎ館でしたですね、
はい、ありましたね。
でその前に黒猫大和の宅急便のマークが出てましたから、
はい、
これはもううさぎと関係ないんでしょうけども、遠方から
の、いやうさぎはあれでしょ、多分運んでくれるんでしょ、
運んでくれるためのものでしょうね、
おそらくね、
はい、
いやあの線路のすぐ近くでしたよ、
ほんの近く、
僕ねこの看板見る限りなんか山の方登っていくのかなと思ったんですけど、
本当ですよね、
もう看板のすぐ横に
六甲、うん、一軒置いてね、
六甲うさぎ館がありまして、はいはい、まあと言いましてもそんなに大きい建物じゃなくて、
ね、
2階建てぐらいの小さい小屋みたいな建物があって、まあ、白い色の、まあ、うさぎっぽい色してるんですけど、
はい、JCB とかビザとかね、
はい、
いろんなカードが使える、
で中ちょっと見せて、まあ、見せてもらったっていうか、あの中店中入ってないですけど、入り口 の、 あのガラス戸から中覗くと、なんかうさぎっぽいのが中にいたような気がしました ね、
なるほどね、
多分まあ売ってはるんかもしれない、まあ、ペットショップでしょうかね、
見えんかったんですけど値段が書いてあってね、
はい、
うさぎシャンプー3000円とか言ってた
ウサギシャンプーあるんですか。
やっぱウサギってシャンプーするんか。
まあ普通犬とかね、まあまあまあ100歩ずつ猫とかですよね、はい、猫はあんまシャンプー好きじゃないかもしれないですけど、
うん、嫌いやけどやる
の、ね、うさぎもあるんですね、
はい、まあそういうウサギの専門店っていうのは僕は知らなかったんですけど、タブちゃんご存知ですか。
いやウサギの専門店っていうのは初めて見ました ね、
ね、 ねやっぱり神戸やなという
場合
からというかね、はい、まあ、他の都市に内容のものがあったんですけど、ただまあウサギ好きの人はもうね、
そうですね、
そんなこと言うとるけどいっぱいあるでって言うだろう
かもしれませんね、
まあ、普通ペットショップはねいっぱい売ってますけどね、
うさぎだけのね、
ここうさぎグッズを売ってる店と思ってたんですけど、
そうそうそうそう、
うさぎを売ってるとはね、
多分売ってたと思うんですけどね、
多分そうですよ、
多分売ってたと思うん
ですよ、ね、それはそうですよね、はい、シャンプーしてくれぐらいやからね、
あ、まあまあそういうことやな、
売ったやつの面倒見張るということでしょうからね、さあもうそれからもうほんの5、6分歩いたところで、
はい、
畑原踏切道っていう、畑
原、畑原でした
ね、はい、これも間違ってました、畑原踏切道、踏切の時もはー
畑原、畑に原っぱの原で、
そうなんですよ、ね、
畑原踏切
と、これちょっと広かったね、ここは、まあでもなかったから、
いや、まあそんなに、
5、6メートルか、これも、
かな、ね、
ちっこいバス走って
ましたね、坂、ね、バスとかいう、ま
あ、でもそんな広くはなかったんですよ、マイクロバスでしたかね、
そうでしたね、これ、畑原踏切道でございます、はい、で、この横のところに、パナソニックの西電というね、
はい、
家電の売ってる店がありましたね、
あ、はい、まあ、
個人経営っぽいところ
ですかね、そうですよね、今、このバスが坂バスというバスで、はい、このバス面白いですね、
面白かったですね、
これは面白かったですよね、はい、これマヤビューラインとか言ってます、日野のバスコってありまして、
はい、
これまああの後ろにスーパーマルハチというスーパーの看板があって、地元の地元スーパーでしょうね、
なんでしょうね、
これなんか近くで見ましたよね僕ら、
え、
僕らこの後ね、
おうおう、
ラーメン屋で飯食うんですけど、
あ、ここで見たね、
でタブチャブルさんと二人でマルハチって何でしょうかね、うん、なんか布団屋かなんかかなとか言うとったら、うん、そしたらあの、うん、商店街の、
うん、
あの商店街のあの店のなんかあるんですよ、紹介のやつがね、
うんうんうん、
そこにスーパーって書いてたんで、
そうです
か、てかこのバスにもあったんですね、マルハチの、
バスの後ろに僕はもうスーパーマルハチが一番目についてね、日野のマークと、
ただ地元のスーパーでしょこれ、マルハチっていうのは ね、 ね、
はいはい、まあ面白いバスで、はい、朝の7時から夜の9時半まで1時間に3本、
そうですね、結構走ってましたね、
こうするということ で、 でそこの水道橋の商店街のところにここの回数券と定期券売ってる店があってね、
ああということはやっぱり地元の方の足になってるということですかね、
うんうん、だからなんとか観光という観光会社が、うん、運行してる、観光会社の運行してる定期バスという格好で、
なるほど、
これ大変便利だと思いますよ、
うん、大きさもちょうどいいですね、
ちょうどいい大きさだ ね、 ね、
あんまり大きすぎずに、
タブちゃんさんやったら多分ご存知は思いますけど、あのマヤケーブルがこれ行ってるんですよ、
はい、
でマヤケーブルからね、
うん、
あの桜ラインっていう道があるんですよね、僕、はい、もう感動したことあってね、マヤケーブルを降りて、その道をこう海の方へ下ってくるんで、まっすぐの道ですよ、はい、ここがね桜のトンネル、
あ、
もう本当に、
はい、
すっごいあのトンネル、その道をこれ運行してるんですよね、
あ、そう、結構坂急なとこで
しょ、ね、急な坂一本でね、すれ違いできんぐらいね、
はい、
時々桜の木に顔をめくれたりして車が当たった跡があるんですけども、あれのね、今まで見た桜の中で一番濃厚なシーンがね、マヤテケーブルから降りて桜ビューラインかなんかいうところ、それでこのバスもこの先ほど言ったようにですね、
はい、
マヤビューラインという名前がついてるかもわかりませんね、
ということはこの踏切道から山がずっと、
行ったら
その桜に行けるわけですか、
桜のまっすぐの道があるんです、
あ、
でその駅まで行って、
はい、
まあ、二重の面白さっていうんですか、
うん、
マヤから降りてきてまた桜で楽しめるというね、
あ、
桜のシーズン ずに皆さん行ってみはったらいいと思いますけども、
はい、
まあ、マヤケーブルの駅から桜トンネルを伝わって、はい、最初はなんかどうやら JR の灘駅の方かとかね、はい、王子の方までも、王子公園の方まで行ってる、
書いてました、灘とか書いてました、
ね、うんうんうん、なんか面白い酒バスという名前もいかにもそのもの、
そうですね、神戸の街
だから乗れよと、ね、電動自転車でここ取材に行って、もう途中で切れたことあってね、電動自転車が出た時に神戸の街行って、
電池バッテリー持たないですよね、
持たなかったですよね、はい、まあそういう酒バス皆さん利用してもらいたいと思います。
このね、高原踏切道で一番注目してもらいたいもの、は
い、
まあ文雄君今から言うかもしれないんですけど、ここ時計がついてるんですよ。
あ、そうやった、
ね、踏切道の山側に。
そうや、そうや、そうや、そうや。
見やすい時計、アナログ時計って言いますかね。
そうそうそう。で、時間が2分早かったよな。
あ、そう、政治よりも、ね。それは知らんわ。
そうや。
12時27分を指してますけど、はいはいはい、非常に見やすい丸い時計でございまして、はい、その時計の下にですね、灘中央市場寄贈と書いてますんで、
ま
あ、あの、中央市場がここにプレゼントしたっていう時計台ですよね。う
ん、なんでプレゼントしたのこれ。
いや、わかんない。
なあ、ほんま。
じゃ知ってんのか知らんのか
い。や、知らんねん。
いや、それ知ってる。
私聞いてへんか分からへんねんけどね。
てか、タブチャブルさん、踏切道に時計あの珍しいですよね。
あんまり聞いたことないですけどね。ね
しかも、まあ、言うたら、私的な、私的なところが作った時計。
寄付ってはっきり書いてあったもんね。寄贈と書いて、奈良中央市場であったよね。鉄骨の時計塔でしたね。
そうですね。結構立派な感じでしたね。
うんうんうん、これはけど、阪急の敷地内に入ってるような雰囲気もあるんですけど、どっちなんでしょうかね。
まあ、うまいこと入ってんのちゃうか。
なんか入ってる風な感じですよね。
あるいは許可取ってあるんかもわかんない。コンクリートの土台があって、
そうですね、
永久建築物みたいに見えますよね。
珍しいよ、この時計は。
ただ、まあ、せっかくから時間をもうちょっとね、はい、2、3分でも間違いにしてもらいます時計マニアとしては嬉しいんですけど、
そうなんですか。
あの向こうのね、はい、あの大きな時計屋さんがありましたからね、
あ
の中に。この人なんか面倒見てあげたら
いい。今から商店街通りますからね。
そうなんですよね。ちょっと、はい、時間をいっぺん訂正していただくように要求はしませんけど。
神戸三宮の8000系が通りました。
そうですね。はい。はい、まあ、ゆうがこの辺で、まあ、喜んで見とりましたね。
はい、
下出したり下がり喜んでおりました、
はい。腹が減ったとね。
そういうことですね。
言い出しましたね。
で、この酒バスの行ってる道路をまっすぐ山側へ行きますと、
はい、
ここで灘中央筋というね。
あ、海側ですね。
海側へ行くと、灘中央筋が出てきたんですよ、ね。
坂をずっと下って。
そうなんですよね。この商店街から、まあ、タブチャブルさんもびっくりしたかったんですけど、すごい神戸の感じ
なかった
ですか。
そうですね。なんか、そんな感じがちょっと。
元気な商店街
というか。ありましたね。
まあ、海側から言うたら、山へ登ってきて、
うん、
そこで阪急電車が通るとね、どうも伏見の大手筋の商店街にね、京阪電車が通る、はい、タブチャブルさん似てますよ、言うたら、
ありました、
賛同いただいて、そうやなって言うと思ったんですけども、はい。
まあ、立派な屋根のある商店街で、
そうです
ね、ただ、ここで、まあ皆さん気づいてはると思うんですけど、はい、やっぱこう、下り坂なんですよね。はい、山側から海側行きまして。はい、まあ、下り坂の中にある商店街で、はい、こう、坂を下るごとにこう、店の雰囲気が変わっていくというか、はい、まあ人間が増えていくっていう言い方もあるんですけど、はい、神戸って面白いですよね。
面白いですね。
そういう意味で、南北にこう、移動するだけで、全然違った街の風景に出会えるっていう意味で。
そうですよね。この商店街でも入り口のところにちょっとおもろい店が何軒かあってね。
はい、あったあったあった。
七宝亭食堂とかね、あったり、あるいはね、ブギウギ商会っていうの、ブギウギ会というね、笠木静さんの名前あるようなプランタがあったり、あるいは幸福実現棟のね、大きなポスターが出てたり、あるいはまたね、偏屈屋というね、靴屋さんがあったりね。あの靴屋さんもちょっとユニークでしたね。
そうですね、ちょっと変わってましたね。
修理とですね、売り物両方します言ってありました。
この看板のデザインからして結構頑固そうなおっさんがやっとるところは、
うんうん、職人さんっていう感じがしましたがね、まあ、こんな靴屋さんがあって、でこれからもうちょっと下るとこの灘中央筋という大きな、
はい、
アーケードに入りました。
ちょうどね、1995年の、
うん、
刻んだ日が下に埋まってたんで、
う
ん、
なるほど、
もしかしたらあの地震関連かなと思いましたけどね。
この辺は地震でも本当に全面的にね、破壊されたところや
で、まあその時に再建したんかなという、
は
い、
もう堂々とした再建でしたね。
綺麗でしたね。
大きい建物でほんまにもう道路も綺麗やったしね、
うん、
まあこういう意味では地震ですごい力やと思ったけども、 この負担しはった人は大変やったやろなというようなことを感じましたですね。整骨屋さんがあったり、僕この商店街で一番感激したのは布団屋さんがあったことですよ。
あ、
大きな中島布団店というのと吉田布団店というのか。
あ、中島布団店で僕らの知ってる布団屋さんでね、うん、あの三ツ谷商店街でやってはる布団屋さんがあるんですけどね、
関係があるんか
どうか、まあ、多分ちゃう人やと思います、
ね。
ま
あ、中島っていう名字もね、結構そうそうそう、ある名字やからね、
はい、綿の打ち直しをしてる布団屋さんでございます。
綿打ち直しやってはるという、
いいですね。
これ、人生の3分の1は布団の中と書いてました。
そりゃ そうかもしれない、うん、
そう言われてみるとそうやな、
うん、ね、うん、ここね、よくは2分の1かもしれんけどな。
どういう意味
や、いや寝すぎてるってことや、
ね、あ、そうか、まあまあ年寄りになるとね寝られるんですよね、
はい、あ、そうなんですか、
困、はい、ったことでございますが、はい、あ、吉田布団店、まあ、中島布団店の繁栄をお祈り申し上げたいと思いますよね、はい、でそれで、まあ、あの小林内科長お医者さんがあったり、でこの中にその時計を給付しあった灘中央市場っていうのがあるんですよ。
あ、ここがそうなんですか。
そうなんですよ、横丁入っていく、まあ、卸売りもしてあるってことで
し
ょう
ね。してるんですかね、ここ
は、はい、ね、あの、だから僕あの時計があったまで朝早うね、まあ、来はった人に何時やっていうなことで早朝からやってはるから、ひょっとしたら朝あれ電光が入ったりしてね、見える時計かいなと思って気にしはる人が、それで市場がそれなかった、あんな大きな時計給付しはるのが、ね、どうもわからなかったんですよ。だから卸売市場ちゃうかいなと思って
た。なるほどね、はい、
まあ、それと、まあ、この商店街でこの一番もおもろかったんですけど、文具屋さんが、大きな文具屋さんがあって、鈴屋文具さんというか、でこの鈴屋文具さんのゆるキャラが万年筆やったのがおもろいね
勝手にゆるキャラしたらあかんけどな、
勝手にゆるキャラになるような、
うん、シャッターに変えとって
な、変えたの映画ね、これも嬉しいですよね、うん、万年筆が今この文具屋さんの一番大きなところをね閉めて堂々とおるというのが、
これけど万年筆に見えますかね、これ田部さんどうですか、これ万年筆見えます、これ、
うん、まあ、言われなかったらわからんかもしれない
です ね。
いやいやいやいや。
しっかりしてや
ん。なんかね、マネースのあの、変なとこから手生えとるでしょ、腕が2本。
ああ、まあ、ペンの下からとかね、う
ん。で、顔があってね。はい、だから一瞬見たところ、はい、は消火器かなんかかなと思ったんですよ。
赤いからな。
そうそうそう。
ああ、そうですか。これ、あの、鈴谷さん、こういうやつがおりますからね。
そうなんですよ。
ね、先生にこういうやつ言うたらあかんのですが、はい、まあ、気をつけて。
先生、誰のことや、あ、たぶ
ん
じゃない。
たぶんさん。
あ、そうですか。
なんかお前にせんでも言うけど、まあこんな面白い商店街でね、はい、でちょっとすいたうどん屋さんっていうか、
はい、
なんでこんな
すいたうどん屋さん、
いやいや昼食時やのにあれも入ってへんうどん屋さんがあってね、
いやまあ日曜やからな、
日曜でも超込みのうどん屋さんもあったんですよ、
ありましたね、
売り口がないけどね、はいはい、まあ両頓僕ら避けましたけど、
ね、そうですね、
うん、ちょっと気が合わなかった、うんうん、まああとで元国道筋の国道っていうか、
はい、
もっと大きな道のところに行ったんですが、さあここでまたゆいちゃんの喜ぶ猫がいてました、
いましたね、
はい、おもろい三毛猫でしたね。この猫がわしらの周りをぐるぐる、ね、左右右往に尻尾を振ったり、中に僕なんかこう体をスーッと吸い付けられてね、ゾクゾクとしたんですけど、うん、なんでこんな愛嬌ええんやんと思って腹減っとったんですよ、ね、
やっぱり猫も昼時ですからね、
そりゃそうです
よ、ね、お昼ご飯食べるとダメ
ですか、かなり年取った猫で、
はい、ちょっと毛が、ね、抜け始めました、ね、
まあ僕と同じタイプやなと思ったんですけど
どんなタイプや
ねん、ちょっとハゲになっとった
んですよ、あ、眉毛が抜けた ね、
そうなんですよね、うん、それで気にしてたら、なんとこの猫の一番よう出入りしておるところに、
はい、
猫に餌を取ってくれちゅう看板が出とったんですよね、あれ気悪いやろなと思って2枚も出とってね、そのまあ看板を恨めしそうに猫が見ながら路地の方に入ってきよったんですけど、
まあというですね、はい、あ商店街がございましてですね、まあ、この後ですね、僕らはですね何軒か店をこう回りまして、
はいはい、
ただ実際に入ってみるとなんとなく雰囲気が違うなっていうので、
はいはい、
結局ですね、タブちゃんどこで僕ら食べましたっけ、何道路っていうんですか、あの道は、
山手幹線ですね、
あ、山手幹線ですか、はいはい、山手幹線にある第一朝日神戸ラーメンってい
う
なんかちょっとおもろい名前のラーメン屋で、
僕も入った時誰もなかったかな、
なんですけど、まあ僕らが入ってから 5組ぐらいの方が入ってきて超満員になって、で僕が食べたラーメンがですね、あの神戸ラーメンやったかな、なんかちょっと変わった名前のラーメンで、あのチーズとフライドポテトがラーメンの中に入ってるっていう、
ポテトラーメン中だもん、
あ、ポテトラーメンかっていうのがありまして、あの、まあ、大変美味しいラーメン屋さんで、うん、まあ、近く寄った方はぜひ行ってほしいなと思いますけどね、
なんかね、あ、こはあの初めついててどうやと思ったけども、あの
気持ちのいい店員さんもいてありまして、
私兄ちゃんも気持ちよかったね、
はい、
あ、こう広いもんでしたね、
うん、
あれは良かったです、タブちゃんさんあの時なんか 焼き飯となんかラーメンって
あるそうですね、焼き飯とラーメン食べましたね。
僕はなんか、はい、あの普通のラーメンにしたんですけども、うんうん、ただおもろかったメニュー見てますとですね、油そばっていうメニューがあったんでびっくりしましたね。
油そばってなんかつけ麺みたいな
やつですか？スープのない
ラーメンとか、つけ麺かな
のこと言うんですかね、はい、はい、で学割ラーメン、高校生だけ特別学割、
学生も多いですからね。
そうですね。でゆーちゃんも美味しそうに食べてましたが、はい、ゆーちゃんの一番気に入ったのは、はい、ラーメンとかやなしにですね、
たくあんですね、
たくあんが置いてあった、はい、それをポリポリポリポリ食べて美味しそうな音出しました、
はい、ちょっと塩分取りすぎやなと思いましたけどね。
あ、ほんまに、はい、あんまり塩分のあれような感じはなかったんですけど、まあそれはあったかもわかりませんね。
まあそんな感じでですね、はい、まあ、商店がブラブラ終了いたしまして、また、何でしたっけ、何踏切道でしたっけ、
畑原、
もう一遍戻りました。
はい、
はい、畑原踏切道、
まあ、今回僕らあの踏切道メインですから、
ね、そういうこと
ね、商店がブラブラじゃないですから。
まあまあそうですね、はい、まあ、ただあの本当面白い商店街で活気があって生き生きとした神戸の商店街はすごいなと、はい、
あの水道筋商店街っていうのもございましたし、ね、
そうでしたね、
はい、
水道筋もありました。だーっと行ってですね、でそれで戻っていきまして、今度は、またこれね、あの上の方のあんまり 1.9 メートルの桁下のところへ行きましたですね、はい、まあ、これも 1.5 行ってましたらあんまり感動はしなかったですけども、これが横田可動橋という名前のところでした。でこのところでぼやぼやっとしてたら横マクドナルドのね、三輪の配達車がバーッと通ったりしまして、はい、あ、マクドナルド配達取るんかというふうに思ったんですけど、
まあ、この辺りだけかもしれんけどね、
はい、でもその横のところに出ましたのは天神湯踏切と、
はい、
ということになりました。はい、はい、
これ、まあ、これも何か由来があるんですかね。
でしょうね、多分先ほど富士温泉であったからね、
はいはいはい、
多分天神湯ってやっぱりお風呂屋さんがあったんですかね、これ。
まあ、だから水道筋商店街って、水道筋か商店街もありましたから、まあ、なんか水に関係ある地名ってことですかね。
まあこれ踏切道できたの随分前の話でしょうから、
はい、
この辺のところにまあ天神湯産地お風呂屋さんがあって、今は続いてなかった
かもしれないな。
雰囲気は富士温泉が、富士温泉が近くにありましたから、
はいはいはい、
ああいうところでやっぱり踏切の近くに、当時はものすごい流行ってた踏切、あの
温泉がね、あったかもしれないですよね。
お屋さんがあったんでしょうね。
天神湯踏切道でございますね、
はい、天神踏切道でございました。さあそれからもっと行きましょう、どんどん、ね、
行きましょう行きましょう、
はい、時間大丈夫ですね、まだ行きますね、はい、
焦ってるんですか。
焦らんと、ね、終わりません。
あ、そうですか、
はい、さあどんどん行きますと、はい、この近くのところでおもろかったのはこれも、はい、天神踏切道の上の方にマヤ商店街、これも商店街ですから、
ありましたね、
はい、なかなか味のある商店街がありまして、
はい、っていうかね、今ね写真をこう見てるんですけど、ゆいがね変な写真ばっか撮っとるんでさ、僕のスマホを使って、
あ、撮っとったね、
なんかね、タブジャブさんの横顔とか新しい靴の写真とかね、あと指の写真とか、
指がいっぱい出てるでしょ、
あいつは何を撮ってるんやと、僕のあの iPhone 使ってですね、もう ところ構わずもうシャッター押しまくってましたからね。
なんとなんと悪いやつやね、
いや、ほんまにね、うん、あのいや写真を見ながら僕は今ちょっとボラボラしてるんで、
うんうんうん、
はい、そんなこと言うたまでなんですけど、
はい、そしてそのマヤ商店街で大発見がありました、はい、僕は。
お、何でしょうか。
稲尾助産院っていうのがあったんですよ。
あ、
ここね、助産院って
結構、ね、残ってるんですね、うん、まだそんな、
はい、もうびっくりしました。
助産院って要するに赤ちゃんを
あの取り上げてくれはる助産婦さんちゅうが言
い
はって、
はいはいはい、
まあ、もちろん普通の産婦人科の病院でも、
はい、
あの助産婦さんが実際は取り上げはるんですよね、お医者さんついてはるだけでね、
はい、
実際作業は保健さんと一緒で助産婦さんちゅう別の免許があるんですけどね、ただここはもうそのこの家自身が助産婦さんが経営してある助産院という、
ああ、ということは、まあ、
ここで入院もできるし、
妊婦さんがここに来てってことですか。
入院もできる、出張して家で産みたいいう人がですね、家で僕らが生まれたんたらい用意してですね、産湯を使わせたりするというような産み方もできるということ でしょうね。そういうふうに書いてましたね。
なるほど。
妊婦健康保険、入院分娩 OK とか言っても、育児相談で母乳のケアもすると。
まだそこが生きとるっていうのが面白いですよね。
生きて大きですよ、
ね。ちゃんと営業されてるっていうの
が
ね。
一応日本でまた、あの、昨日看板が、洒落た昨日看板でね、神戸らしいね。まあ、
優しい感じの、
ね。気持ちのいいね、稲尾助産院さん、本当に頑張っていただきたいなと。
なるほど。
予約制とか言っておりまして。
なるほど。まあ、はい、行っても、急に行ってもダメやということですね。
そういうことですね。うん、で、近くにおもろい店、もう一つあったのが横田さんというね、楽しい買い酔い、セルフストアとか言ってまして。セルフストアって何がいいなと思ったんですか。
まあ、あのいわゆるスーパーマーケット形式の自分で商品取ってきて、まあ、まあレジに出すみたいな。
そんなに大きな店じゃなかったんです
か。そうですね、
高架下に近いところでありましたんでね、
高架近くでそんな大きい店じゃなかったですけど、
楽しく買いよいセルフストアっていうのがこれ売り物でね、
まあ、普通セルフストアですよね。店員さんにあれ持ってきて言うて持ってきてもらわないですからね。
中国なんかはね、
はい、
うん、多分大昔の市場がメインやった頃から同じようなことを言ってるんですかね。多分だからちょっと建物も時代がかってたような気がしなくもないんで、
まだまだ持ちそうでしたけど、
ね、まあ、持ちそうでしたけど、
ね、そんな新鮮な感じはしなかった、文字がおもろかったですよね。
そうですね、ちょっと丸まってるというか、
なんか大正時代の
お月さんみたいな文字ですね、
うんうん、だからここもあの一辺横田さんのお母さんにも会いたいなという感じがしました。
もともとなんかこう商店街があったみたいな、ね、雰囲気しましたもんね。
今も商店街と書いてるんですよちゃんと、
まあ、だからシャッターが多かったじゃないですか。
あ、まあ、日曜日やからね、
いやどうやろうな、もう、うん、今あんまり機能してない感じはしましたけどね。
そうですか。ただ病院さん多かったね、スマコの店やとかね、病院さんでも3軒ぐらいこれありましたね。おもろかったです。まあ、あの有意義なというか、商店街を見つけました。それさらにもっと行きましょう、は
い、線路沿いにずっと入っていきます、は
い、というかこれでもう最後ですね。
そうですね、踏切いよいよ最後です
ね。ここ忘れてますよ皆さん。
え、
踏切全然まとめてないな。ウルトラに正確な時計だよの。
そうやん、これ言わなあかんねん。
ほんまにまとめたんちゃうの。
いやいや、まとめた言いながらも、はい、私もこの辺になるとしんどなってね、
はい、
ちょっとあの神経がぼやっとしてるのに言うてくれ。
関西子ども研究所というですね、2階建てのビルがございまして、このビルのデザインがですね、まあ、どっかで見たことあるなと思って、うん、ちょっとまあ皆さん3人で、まあ、ゆいも含めて4人ですかね、こうじっと見てて、はいはい、まあ、ゆいは知らないんですけど、うん、タブジャムルさんとか、ふみおくんやったら全然知ってる世代なんですけど、これウルトラマンなんですよね。
うん、僕もあんまりよく知らんねん
やつ。あ、そうなんですか、うんうん、ウルトラマンって言ったら、赤と白がメインのですね、うんうん、まあ、配色になってるんですけど、うんうんうん、そのウルトラマンの、まさにその色のまま、このビル塗ってるんですよね。
そうです
ね。で、もっとびっくりしましたのがですね、
ね、
あの、ビルの、まあ、ビルって言っても2階建てなんですけど、うんうん、2階建てのビルの、まあ、前にはこう歩道とか車道兼歩道が走ってまして、まあ、その向こうに阪急神戸線の線路走ってるんですけど、その車道と線路の間の、あのところにですね、なんかウルトラマン、ウルトラマンの、うんうん、あの、なんやろ、これ、フィギュアみたいなのがですね、あの、倉庫の上に、倉庫っていうか、うん、まあ、ロッカーみたいなとこかな。
ここロッカー置いてるとこにも思えないんやけどね。
多分ダメでしょうね。
医者も言いつけてるわけない。
多分ダメやと思いますけど、うんうんうん、まあ、そのロッカーの上に、うんうん、僕もウルトラマンそんな知らないんですけど、多分これ歴代ウルトラマンがですね。
名前がね、名前が貼ってありましたね、ご丁寧に。
ウルトラの父とか、
はい、
ウルトラマンゼロ、うん、でお母さんがいるんですね。
ウルトラ、
はい、で、あと太郎の少年時代、
あ、
ウルトラマンレオ、
なるほど、
アストラとか。
しかしこれ持っていかれへんやろか。
ねえ、
いや、ね、これね、あの、ちゃんと引っ付けてました。
あ、そうやった。
はい。ユイが触っても倒れなかったんで。
あ、触ったんか
ね。はい。これ今ちょっと触ってるでしょ
う、ね。あ、触っとる。あ、
はい。
ありがたそうな。
はい。倒れなかったんで。
ボンドかなんかで。
そうですね。この、多分あの、ロッカーの天井にウルトラマンの足にボンドを引っ付けて、
あ、なるほど、
まあ、離れないようにしてると。
うん。
で、ちょうどそのロッカーの横にですね、椅子が2つあったんで。
そう、これも椅子がある
んで。はい。タブジャブルさんと、はい、私とユイでですね。
で、僕が写真
撮って。そう、3人座って、ウルトラマンと一緒に、はい、チーズをしたと。
ええ。
いうようなしょうもないことをやっております。
いやいや、それと、その郵便箱の上にもね、玄関の、その上にも、ウルトラマンが乗っておりましたね。
ありましたね。
店はもう完全にシャッターが閉まって
る。置いてましたね、
はい。2階がミュージアムになってるらしいんで、多分、ウルトラマンの何かグッズなんかが展示されてるんじゃないでしょうかね。
はい。関西子ども研究所でございましたですね、はい。面白かったですね。
あの、時計も正確やと。
これはもうね、1分だけ、はい、1分、やっぱりおかしかったけども。
あ、そう、ほんまそれ、あの。そっちの時計が間違えてるんちゃうか。
これ間違ったら終わりや。
そうやんな。うんうん、それは正確じゃないですからね。
いや、これはまあ、まあ、すんとやから正確でしょう。
あ、ちょうどあの、阪急電車が後ろ、
ね、そうなんです。こういうとこ狙ってね、
はい、
まあ、撮らしてもらったんですけど、いい写真ですね、これ、なかなかね。ね、
まあ、ゆいがこっち向いてないですから。
まあ、あいつはね、写真撮るより横向きようなんですよ、はい。
そうですね。
反抗しとるんです。はい、その関西、子ども研究所が、スマコの店というね、
はい、
病院の横にくっついて立っておりまして、はい、本当にこの、
なんていうか。くっついてて、くっついてはおらん。
くっついてるとき一緒の建物みたいに
見えます。隣同士でね、
うん。なかなか仲のいい感じ、はい、面白かったですよね、
うん、
面白かったですね。さあ、それでまたこのちょうどいたところに幅1メートルぐらいの、
はい、
深さが5メートルぐらいあるような刀で切ったような細い川がありました。
名前は
観音寺川言って僕調べてこれ、
あ、
地図に僕の地図で観音寺川と書いておりました。
これも
間違っておりますか。
いやー、これ僕川の名前分からなかったんですよ。
そうですか。僕のこの大型記述っていうんですか、これに書いた多分間違いないと思いますが、ま
あ、この辺だけちょろっと外に出てるような川ですよね。
なんかそうみたいですよね、
は
い、
まあ、他は暗渠になってる系ですね、は
い、それに行ったところでもうぼちぼち最終の踏切移動にかかりますよね、
はい、
これが上野
踏切移動ですね、はい、
これもわけわかりません。なんで上野というとかね。
なんかありきたりな名前ではありますけど。
あるけどもなんかあるんでしょうね。これね。
まあ今までね、あの、うん、お湯の名前とかね、なんかありましたけど、ここだけ上野っていうことで。
そうです。
わからないですかこれは。わからない。由来は。
僕はちょっと残念ながら無理でしたね。はい、ただまあその上野冬君と山川のところに、大天仏市というおもろいお寿司屋が、お寿司屋さんがありました
ね。これ近所の道案内に載ってたんですよね。
乗ってました
ね。天狗っていうのが。
そうそう。
で、何やろうなと思って行ったら、やっぱり看板に天狗が書いてあったと、
はい。そうでしたね。で、そのさらにその道をもうちょっと上がったところに、
はい、
ジョンのれんという店があったんですよね。
ジョンのれん。はい、
ありました。これ、テクヤ覗きに行ったんですけども。
なんか、イタリア料理屋
に。いや、ピザ屋とか。
あ、ピザ屋か。
ピザ、ピザっていうか、あれ、ピザか。
いや、ピザ屋ら、普通は。
ピザと俺言ってたけどね。前はピザ屋。ピザ屋さんとその地図に書いてました。
はいはい。
元ピザ屋さんとか今ピザ屋さんなんかちょっと分からんけど、割とその活性的に営業してあるように思えなかった、
うん、多分ね夜に流行る店ですね。夜に流行る店ここはね。
なるほどね、はい、ジョン・ノレンっていう何のことかのことある、はい、ビートルズの人のち
ょっと、まあ、ジョン・レノンですよね。どう考えても
ちょっと考えてもね、そういうことになるんでしょうね。面白いあの発想の店でした、
ね。うん、まだ準備中でしたけどね。
そうでしたね。でまたもう一つ面白かったのはタダっていう店があって、
はい、
この辺の店ばっかりあんやなと思ってお酒屋さんでしてですね、
うん、
まあ、これはタダさんのことかな、
多分そうやろ
な、
タダ
だけじゃないやろ、
うん、
な、
レーンっていうん
じゃないと思うんですね。そこまでシャレはきつないやろね、
うん、
他にも、まあ、天理教の教会さんがあったり、創価学会さんの教会があったりですね、まあ、バレエ団があったり、まあ、いっぱいいろいろの、まあ、文化の詰まった、
はい、
でした。さ、それでさらに行きますよね、
はい、
と猫探してますという看板が出ておりました、
うん、
猫探しの看板、猫
この辺りね歩いてる、
おい、
あの女の子がね、タブジャブさんものすごいなんかあのおしゃれやなかったですか。
おしゃれでした
ね
ついつい
ちょっと後ろをねつけていったりとか僕らしてましたけど、
私のメモには一切そんなこと書いてない
これ非公式のメモですからね。
バカ
の。でね、まあ、僕はね、やたら道歩く人がみんなおしゃれなんで、なんか
と、可愛かったね。
いや、というかね、宝塚の、なんか
こう
バレエ団の人かなと思ったんですけど。
佐藤さん、バレエ団あったけどね。
うん。タムジャブさん曰く、いや、これは普通の人ですよっていう、うん、まあ、まあ、鑑定やったんですよね。
やっぱり僕は北摂の一軍に住んのるやんか。
うん、
タムジャブさん、やっぱり会社も、市内の一番いいところにあるから、ああいうところ見てはるということで、やっぱりそういうセンスが違うんちゃうか。
いやいやいや、どうなんでしょう。
そこまで褒めるとなんかね、ちょっと嘘っぽくなってきます、
ね。女性を見る目はないですよ。
わかります。
可愛い子見るセンサーはいつもありますからね、タブチャブさんね。気づいたらもう可愛い子の後ろにいたりとかね。
あ、ほんまかいな、はい。そんな人やったんか。
はい、いや、嘘。今の嘘です。今の嘘です。
はいはい。まあ、そんなことがあって、
はい、
可愛い女性の方に見てる人もあったし、
はい、
さすがもうメモを取ってる真面目なおっさんもおりました。
はい、
王子公園駅着きました。13時39分でございます。はい、ここで鉄平が引き返したんですよね。
そうですね。
はい、まあ、優雅もう持たんやろということで。で、最終的にタブチャブさん、我々はこれなんで残ったいうことをしたと、
はい、
タブ会お願いします。
タブ会、
はい。
どうしようかな。はい。まあ、王子公園駅で終点にしようかとも思ったんです。まあ、踏切終わりましたんで終点にしようかとも思ったんですけれども、
うん、
ここからそう離れてないところに、実は阪急神戸線の最初の終点神戸駅、
はい、
があったんです。まあ、おそらく距離的に1キロないだろうなということで。
まあ、2人でね。
そうです。まあ、せっかくなんで、どこら辺かなということで、歩いてみようということで、ちょっとママさんと2人で、
はい、
ほろほろと
歩
いていきましたね。
そうですね。ついていったんですけど、楽しかったです。はい。
で、まあ、今、ご存知の通り、阪急電車、神戸三宮駅が終点なんですけれども、
はい、
まあ、阪急神戸線最初に開通したのは大正9年のことなんですけれども、
ね、
そうですね、うん、で、実際に三宮まで乗り入れたというのが、昭和11年ですね。
長いことか、
ね。そうですね。結構、15、6年ぐらい、神戸まで乗り、三宮まで、
そう
です
ね。入
り口
は
乗り
入れて、神戸線言ってたんですけど。
はい。まあ、終点も神戸駅、神戸駅って言ってたんですけれども、
はい、
実は神戸の、まあ、東の端ですよね。東の端。はい、まあ、市電とは連絡してたんですけれども、まあ、とてもじゃないけど、そんな都心とは言えないようなところが終点やったんですね。
まあ、石田さん残念やったでしょうね。
そうですね。はいはい、まあ、当時、まあ、神戸市は、 まあ、阪急としてはもちろん三宮に伸ばしたかったんですけれども、うんうん、もしそこまで伸ばすんやったら地下にせえと、高架で作ることはまかりならんということで、うん、地下やったら許してあるけどということで条件つけてきよったんですね。
地下の人がきつかったらしいですね。
で、
ね、はいはい、
で阪神電車はもともと地上走ってたのを、まあ、馬鹿正直言うたら悪いんですけれども、うんうん、岩屋のあたりから地下に潜って、今、阪神電車三宮駅地下にありますけれども、
はい、
まあ、そういう形で伸ばしたんですけれども、
阪神さんは言うこと聞いた
わけですね。阪神聞いてますね。あ、まあ、で阪急はまあ言うこと聞かなかったからかどうか分かりませんけれども、
うん、
まあ、ずっと、三宮まで、行けなかったというわけなんですけれども、そうこうしている間に昭和6年になると、当時の国鉄ですね、
はい、
国鉄の東海道線が、
はい、
それまで地上を当然走ってたんですけれども、高架になりました。高架で、まあ、神戸市内を横断するという形になったんですけれども、
はい、
そしたら阪急も俺らも高架でええやんけみたいなと話になったんやと思います。
なんでうちだけあかん
って言うんじゃないと、なんでわざわざ地下にしなあかんねんということになって、まあ、結局ほらしゃあないなということで、まあ、高架でようやく三宮駅まで乗り入れることがその5年後にですねできたという形になります。
なるほど。
で、それまでの終点にあった神戸駅は、まあ、あの廃線にしても良かったんかもしれませんけれども、
うん、
まあ、あの残しておいたろうかということで、うん、まあ、しばらくの間残るんですけれども、その分岐点ですね、その昔の神戸駅に向かってた線路と今神戸三宮に向かっている線路が分かれてたのが、はい、今王子公園駅がある場所ということになります、はい、
うん、
で、あの王子公園といいますか、まあ、最初は西名
だって、西名だでしたね。そうです
、まあ、まあ阪神電車も同じ駅名やって紛らわしかったんですけれども、あ、
なるほど、
はい、あの西名だって駅ができたのはその神戸三宮に行く線が開通した日ですね。昭和11年、三宮乗り入れと同時にここに西名駅が、建設されまして、あ、まあ、昔の神戸駅、はい、その時、上筒井駅、
はい、
上に筒ですね、竹冠に同じという筒に井、はい、で上筒井ですけども、
はい、
ここに乗り入れ路線の、まあ、まあ乗り換え駅ということで西灘駅が、
うん、
昭和11年にできてます。で、まあ、それから、
うん、
しばらくの間、
うん、
神戸三宮乗り入れ路線と上筒井路線が、まあまあここで連絡していたという形になりますね。
上筒井線みたいな。
そうですね、そんな形にな
る。一駅の、
一駅だけの、まあまあ。
まあ2、300メートルかな、もうちょっとあったら、1キロぐらいあったんですかね。
1キロ弱ぐらいですかね、ありましたね。
なるほど。
はい、で、まあ、まあ、万馬さんもお気づきになってはったんですけれども、よく見てみたら、今のこの王子公園駅に、
はい、
当時の上筒井へ行く、線路の名残が残っています。
あれびっくりしました僕、気づかんだね。写真撮って後で見たらね、これなんでこんな右側のカーブの線があるんかと思ったんですよ。
そうですね、はい、どっちから見ようかな、梅田から王子公園の駅を見ますと、
はい、
はい、まあ、さっきの上野踏切ですね、
はい、
上野踏切から神戸方面を見ますと、まあ、本線が神戸三宮の方に伏線でつながってるんですけれども、はいはい、そこから右側にちょっと分かれるように保線の基地があります、はい、その保線の基地を延長していった先に上筒井線の、西名田駅があったということになりますね。そこから、まあ、はい、上筒井へ行く電車が、まあ、普段は直通運転してなくて西名田と上筒井の、まあ、折り返し運転やったんですけども、
折り返し
だったんですけど、まあまあ、車庫乗り当然そこにずっといてた検査も何もできませんので車庫行ったり帰ったりしなきませんけども、
はいはい、
まあ、その車庫からやってくる線路が、車庫から来た電車が通っていく線路がまあまああったと、はい、その名残が、王子公園駅の梅田駅です。梅田より今も残っているという形になりますね。今も保線基地で使っているみたいです。あ、まあ、その前は阪急が新車を入れるときにここから入れたという話もありますし、またあとさっきも出てきましたが阪神大震災の時ですね、王子公園からやっぱり折り返して復旧したことがあったんですけれども、その時に、まあ、王子公園とどこかな、三陰やったかな、
うん、
折り返し運転するときに、その間に、まあ、地震が起こったときに取り残された電車だけやったら足りひんなということがありましたんで、なんぼか車両入れなあかんなということで、持ってきた車両をその保線基地から入れたというようなことがありますね。まあまあ、そんなときに、まあまあ、これも使った経過があるみたいです。
あ、は
い、まあ、そんなことで、ここから上筒井へ、 まあ、せっかく王子公園まで来たんで、ね、上筒井駅どこにあったんかなということで探してみようということで、まあ、
ルート、
まあ、そうですね、引き続きバンバさんとフラフラとちょっと西の方に向かって歩いていったということになりますね。
はいはい、
でどうしましょうかね。まあ西に向かって歩いていきまして、まあ、当然もう上筒井線がですね廃線になったのは昭和15年です。
あ、僕より1歳年下っていうかね。
そうですね、
僕14年生まれですから。
そうですね、はい、でということは75年も前のことになりますんで、はい、まあ形跡なんか当然まあもうないやろなというのは分かってたんですけれども、
まあここまで来たんやからね。
そうですね、行ってみようかということで、はい、ふらふらと、さっきもちょっと名前出てきました山手幹線、
はい、
この辺だったらもう名前変わってんのかな、原田線かなんかいうことで道ちょっと名前変わってるみたいですけれども、ね、そこの道沿いにちょっとフラフラと西の方に向かっていきました、うん、まあ、西の方に向かっていくと、まあ、右側に王子公園があったりとか、
はいはい、
あるいは、何でしたかね、
関西学院ですか、
関西学院の発祥の地という木がありましたね。今はなんか文化館になってるんですけれども、
はいはい、
まあ、そこ
文学館でしたね、
文学館ですかね、
市民ギャラリーやったんで、
ね、はい、昔は市民ギャラリーですけど、はい、文学館というのがあったりして、はい、まあ、ここに関西学院発祥のという、まあ、日が立ってたりしたんですけれども、まあ、そんな見ながら行きますと、やがて、
う
ん、まあ、町名が上筒井通りというところに入っていきます。
1、はい、の1って書いてまし
たね。そうですね、上筒井通りで、はい、まあ、昔 の、 その上筒井という、うん、まあ、駅名の名残といいますか、まあ、多分当然上筒井という地名が先にあったんでしょうけれども、が出てきまして、お、これはいよいよ近いかな、
ちょっとドキドキしましたもん ね、
そうですね、
はい、
いよいよ近づいてきたかなということで、うん、さらに歩いていった行きまして、
うん、
で、まあ、上の方になんか坂の上の右手の方に上筒井小学校なんて、はい、っていうのがあったりしながら、もういよいよこれはということで行きまして
、はい、
やがてたどり着きましたのが兵庫県の福祉センターですね。
大きいビルでしたね。
結構大きいところですね。
すごい、
はい、バス停で言いますと上筒井一丁目、これ上筒井通りじゃなかったですよね、上筒
井一丁目けども、バス停が上筒井一丁目ですよ ね、 すね、やっぱり地名が変わったんですね、あれね。
ですね、
うん、
まあ、この辺なんとか通りで地名多いんで、あの地名の方が後で変わったような気もしますね。
ああ、そうか、
はい、勝手な想像ですけど、
いや、多分そうやと思います
。そこの上筒井一丁目のバス停のところに、
はい、
福祉センター、兵庫県の福祉センターがあって、はい、おそらくここが上筒井駅の跡だったんではないかというふうに、ね、まあ、いろいろ地図であるとか調べた結果は、
はい、
そう思いました、そうかなということで僕は思ってます、
ね、
まあ、ただ、この今まで、まあ、原田通りって道を歩いてきたんですけども、
うん、
坂が結構急だなってので思いまして、
何回もそれ言うてありましたもん ね、 ね、歩きながらね、
電車がこの坂、当時昔の電車って、まあ、いくら阪急電車がパワーあったといっても、西灘に止まってた電車がこれ発車して坂登ってくるのしんどいに違うかなってちょっと思いまして、その福祉センターちょっと一段下のところに駐車場みたいなのがあったんですけれども、どうもそこがひょっとして、昔の上筒井駅の跡だったんかなっていうふうに、ちょっとだけ、まあ、ほんの10メーターか20メーターぐらいですけども、
いや、あれでも大きいですよね。
そうですね、だいぶ段差がありますんで、勾配、標高差がありますんで、
はい、
多分この差が意外と大きかったんじゃないかなって思います。で、まあ、あの当時上筒井でさっきも話した通り市電と連絡してましてですね、
はい、
まあ、ちょっとどういうふうに乗り換えてたかよくわからなかったんですけれども、まあ、あの市電の終点の先に阪急電車があったんか、
はい、
終点の横に阪急電車があったんか、ね、ちょっとわからなくて、その辺思ってたんですけれども、ちょっといろいろ調べてるうちに、便利な時代になりまして、インターネットで見てると、昭和13年の新聞の記事が出てきましてですね、阪急上筒井支線ついに廃線に決定という何新聞かいな、大阪朝日新聞の昭和13年6月24日付の記事がありましてですね、
はい、
この記事に見取り図というのが実はご丁寧に載っていまして、それを見ていると、
うん、
神戸市電と阪急電車が横に並んだ形で終点になってまして、
並列ですね、
並列ですね、はい、並列で終点になってまして、で、まあ、上筒井支線いよいよ廃止ということなんですけども、
うん、
なんで廃止になったかというと、上筒井まで市電が走ってた道路が伸びてたんです、
うん、
あったんですけれども、うん、その道路を先にもっと 東の方に伸ばしていきますと、王子公園、西灘からもっと東の方に伸ばしていきますということで、当時は我々が上津津井の終点まで目指して歩いていた道って実はなかったんですね。その道と阪急電車が交差して、その阪急電車が邪魔やんかということで、これは何とかせないかんね。どうせやったら阪急を公開するんか配信するんか、どっちかにせえという話になって、阪急電車をどうも配信したと。まあ、誰もほとんどお客さん乗ってなかったというのは、赤字路線というのもあったみたいなんですけど、まあ、それで阪急が配信になったということになると、当然、今まで歩いてきた道をそのまま阪急の線路とみなすのは無理がありすぎますんで、まあ、それやったらどこかなということで、さっき言ってた一段下のところの道ですね。そうですね。その帰りにふらふらと歩いてったんですけども、これも。どうもこの辺が阪急電車通った道じゃないかなと、福祉センターでしたっけね、
はい、
福祉センターと、あとなんか原田の森ギャラリーというなんか美術館がありますけども、
横尾さんの美術館とかね、
横尾忠則さんの美術館ですね、その下の道を歩いて帰ったんですが、どうもそこが阪急電車通ってたんじゃないかなっていうふうにちょっと考えを改めました。で、もう一個理由がありまして、そのさっき関西学院っていうのがあったんですけれども、関西学院がどうも今のその原田通りをまたがった下までどうも南側まで
広かった
みたいなんですね。ということはその大学敷地はさすがに阪急電車も横切れないだろうということで、まあその大学の南の橋を横切ってたらちょうどその道あたりがいいのかなということもありますんで、まあ坂の具合もよし、それから王子公園の駅にその道をつなげていくとどうもいい具合につながるんですよね。つながるというのもありますんで、これ多分この辺りは、まあこの道そのものでなくても多分この近くは阪急電車が走っていて、さっきの福祉センターの一段下の駐車場になったところあたりに上津津井駅があったのかなということで、まあちょっと思ったわけですね。まあ75年前の話なんで、もう馬場さんが1歳の時に行ってくれてはったら、
いやいや、
こんな悩まなくて済んだんですけれども。
えらいすまない。こんなところ怒られると思わなかった
です。ということもあって、
ね、まあ、ここそのあたりですね。
そうですね、そのあたりかなと思いましたね。
あ、いや本当にね、あれよう分かりました。で、実際歩いたもんでしたよね。
そうですね。
多分、推定されたことは追ってるんじゃないかと。
かなり素人考えでどうなんでしょうというのはあるんですけどもね。ただ一個歩いて実際に福祉センター行ってよかったかなというのが、まあ、あの辺りが終点やったら間違いないんで、まあ、あの行ってちょっと三宮の方を見てみたんですけど、やっぱりちょっとまだ大概距離あるよなというところで、そんな近くないですよね、遠かったですよね、三宮。まあ、いくら市電が連絡しているとは言いながら、まあ、随分神戸の端っこに終点作らされたんやなってのが、
ね、
一度さん最初はやっぱり悔しかったよな、あの見かけのカーブと同じように悔しかったやろなってのは思いますね。
修正やっぱり考え込まはったんでしょうね。
そうです
ね。まあ、うまいこと国鉄が言ってくれたから、
そうです
ね、俺は乗ろかいというふうにあの人思ったんです、はい、早いからね、決断が。
まあこっちはうまいこと三宮乗り入れることができましたけどね。
その間の苦労はね、
あったでしょうね。
なんかちょっとこちらも胸が痛むとオーバーですけども、いつもの気持ちになると、
ちょっと想像
しました
ですね。そうですね。まあそうやって伸びた三宮ですけど、まあね、当時は、
はい、
神戸三宮ビルですかということで、立派なビルがあって、まあ、東部の神戸でもね、随分長い間ランドマークとして、それは一蔵さんも嬉しかったでしょうね、名建築ということであったですけれども、あれも地震の時に亡くなってしまって、
残念でしたね。
あれは寂しかったですね。やっぱり、いろいろ移り変わりあるんやなってちょっと思ってしまいましたね。
はい、あのタビちゃん、もう一つよろしいですか。
はいはい、
例 の, 3あの王子公園の駅の、
はいはい、
もうちょっと、まあ、神戸寄りのところに綺麗、
はい、
なアーチのですね、
はい、
あれもすごい建築というか、
ね、まあ、建築でしたね、はい、
あれも有名な方があ
れも、はい、安倍さんという、安倍さんって
安倍記者
じゃない、安倍さんなんです、
首相でもない、
そうですね、首相でもないんです
はい、はい、
安倍美希さんという方ですかね、だいぶこのシリーズの始まった最初の頃に、多分ちょっと電車の中でかなんか確かボソって言ってたと思うんですけれども、まあ、名建築家といいますか設計家の方がいましてですね、
はい、
まあ、あの阪急の西宮球場の設計したりとか、あと、それこそ神戸のあのビルもそうやったかな、
多分ね、
ですね、設計された方なんですけれども、その人が、 王子公園駅から、うん、さっき出てきた山手幹線、原田通りの延長の山手幹線を乗り越えるところに作った陸橋というのが、うん、まあ、立派なアーチの形になってまして、
ね、あれは綺麗ですよ、は
い、まあ、三連アーチになってて、まあ、真ん中道路を通っている部分が特に広いんですけれども、うん、まあ、このアーチが多分、安倍さんというその有名な方が設計された、うん、アーチ橋でして、うん、まあ、これも結構な名建築といいますか、
いいです、
結構あまりご存知でない方多いと思うんですけれども、うん、これもよく見てみれば結構な名構造物と建築物かなというふうに思いますね。
あの神戸の文化地帯になってますから ね、 ね、の方も芸術のあの辺道路もありますし、
そうです、ね、
ここでやっぱりあの阪急のアーチが生きてるなというか素敵やなという感じがしますよね。そうです、
街でちょっと格を上げてるような感じがしますよね。
いや大いに上げてると思いますよね、まあ、今動物園もあるし、
そうです、
ね、パンダもいろいろありましたね、
まあ、そうですね、王子公園行かれることもね、まあ、お子さんとかおられる多いと思うんで、ぜひあのアーチ今日も見てほしい
なと思います、ね、ちょっと一言説明がありましたね。嬉しいですよね、
まあ、ここははっきり言って100回電車乗っても絶対見えませんからね、外から見ないと見えませんからね、
あれ、はい、海側から見ても綺麗ですよ。
そうですね、
山側からも綺麗で ね、 綺麗ですね、安倍さんがいかに名建築家やったやなと、はい、いうことはよう分かりましたですね、はい、まあまあこれからも田淵さん一つこういう話も含めて、
そうですね、
もう少し踏み切り、まあ、頑張りましょうか、ま
あ、次はあれですね、
はい、
まあ、どっちから始めるかわからないですけど、いや、じゃなくて、神戸線の、神戸線の西宮北口から梅田まで。
うん、か、あるいはまあ、神戸線に交わってるね、いろいろとこう、郊外行ってるやつがあるじゃない
ですか。はいはい、今津線とかね。
あんなとこでもいいね。
まあ、やっぱり僕らあれちゃいます。今、神戸線やから。
よっしゃ。
神戸線全部完歩しましょう。
なるほどね。
というわけでですね、今回のこの、阪急神戸線ボラボラですね、まあ、第1回目がですね、はい、あの5月1日に放送してますんで、まあ、大体約半年ぐらいで終了いたしまして、まあ、
お忙しかったけどね、
はい、さんもね、ただ神戸線まだボラボラ終わってないですね、ごめんなさい、ね、またあの後半まだありますんで、田淵さんまた後半よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします、
はい、いやどうもありがとうございました
ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
結局今回ですね、従前に踏切道から数えますと9個の踏切道を歩いたことに なりますので、また次回以降もですね、たくさん歩きたいと思いますんで、みんな頑張りましょう。体調管理万全でお願いします。はい、
あの生き残りますんで。
はい、もう絶対頑張って行ってきた。
途中で終わったら偉いこっちゃ。
偉いことですよ。まだそれと、家族感情も残ってますから。
あ、そうなんですよ。
これだけじゃないですよ。
あ、わかりました。長生きします。はい。
ありがとうございました。
本日のゲスト、タブチャブルさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。
JOBBB では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはお便りjobbb.sakura.ne.jp otayori@jobbb.sakura.ne.jp でございます。ただいま現在地は礼文島の民宿スコトン岬前のオホーツク海です。この広大な自然を目の前にして JOBBB コールを歌いたいと思います。 JOBBB バンザーイ、リスナーの皆さんバンザーイ、オホーツク海バンザーイ、バンマテッペでした。 JOBBB お便りお待ちしてます。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しくてためになって面白いお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄でございます。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まずは、はい、JOBBB ホームページの掲示板に書き込んでくださいました、はい、技術顧問さんからのお便りでございます。
いつもというかなんかありますといろいろね、
そう
です、セッションいただける、まあ、奥の院みたいな方ですね、我々にとってはね。奥の院大変な
京都ですか、
まあ、ね、ほほうみたいな感じの方ですが、はい。その、技術顧問さん。
技術顧問さんです。
はい。
こんにちは。
はい。
今日は珍しく番組の内容について書き込みます。
ありがとうございます。はい。
阪急神戸線ボラボラ楽しく拝聴しました。昭和59年の、
はい、
阪急六甲駅構内での衝突事故。
はい。
現場を体験しました。
え、顧問さんが？
そうみたいですね。
あ、タブチャブルさんも体験したかったんですよね。
タブチャブルさんは行ったんですよね。
走って行って、
はい、国鉄に乗って、
はいはい、国鉄に乗って乗り換えて走って行って、はい、もうまさに見たいってありましたもんね。
技術顧問さんは、 現場体験、まあこれどういう体験がちょっとこれから出てくるかもしれないですけど、はい、当時は駅の山側と海側に改札があり、
お、あ、はいはい、
山側の車線で脱線衝突事故が起こったと記憶しています。
はい。
YouTube にも当時の事故の模様を知らせたニュース番組が投稿されていますと、
お、はいはい、
書いておりますね。
そうですか。
はい。話の本題は、ということで、まあ、どういう体験かは書いてないですけど、話の、
まあ、
そういうことですね。はいはいはい、まあ、現場に行かはったと、行かはった、もしくはもう電車に乗ってたかもしれないですけどね。
あるいはまたそのね、そこで働いてたかもわからないし、ちょっとわからない。
どうですか、何年前でしたっけ、これ。昭和59年かもう30年近く前になりますよね。
ええ、
まあ、
そうですね、はい。
話の本題は、阪急神戸線における踏切についてです。
はい。我々ちょっと、おちょっと調べるというか、まあ、周りを動いておりますけど、
まあ、今週も、篠原第一踏切道から上の踏切道まで歩きました。
はい
はい、随分以前に神戸線も高架化の計画がありましたが、
はい、
それ意図は、
はい、
意図はっていうのは、はい、このあれですかね、
うんうん、
意図は実現、あ、ごめんなさい、当時は、あ、ごめん、もう一回言いますね、
はいはい、
三宮王子公園、あ、ごめんなさい、最初からいきます、話の本題は阪急神戸線における踏切についてです、随分以前に神戸線も高架化の計画がありました。
はい、
三宮王子公園、
はい、
かっこ当時は西名台駅、
そうです、
まあ、このあたりの話は今週のボラボラを聞いてくださればわかります、まあ、
そうですね、
はい、三宮王子公園間は高架になっていますが、
はい、
それよりも東は実現しませんでした、は
い、なるほど、
その理由は六甲駅にありますと、
あ、はいはい、う
ん、次回六甲駅に行かれたら八幡神社、はい、八幡神社かな、
神社です、ね、
を見学がてら理由を放送していただけると嬉しいです。
あ、そうですか、それ気がつかなかった、はい、
高架化されていたら今回の企画がなかったことを思うと感慨深いものがありますと。
そうですか、
いうことでございますね。
いや、
まあ、要するにこの神社が、まあ、邪魔をしたというか、
うん、
おそらく神社の敷地内に通ること、高架化通ることに何かこう抵抗があったんかもしれないですね。
あ、まあ、かります、まあ、宗教施設ですからね、やっぱりいろんなもんをこう邪魔するとかね、
はい、
神さんの命とかありますわな。
高架っていうのは いわゆるその、あの線路を、まあ、2階建てっていうか 上にすることですね。
かなりですね、
上に通すっていうことなんで、まあ、それをすることによって踏切道がなくなるとか、まあ、いろいろメリットあると思うんですけど、
けども神社サイドにすると重大なことですね、
まあ、見下ろされるというか、
まあ、マンションがね神社の近くにできて、そう
そう、ありますよね、
必死で神主さんが抵抗しなかった話とか、はいはい、この近くにもそういう話があります。
ありますね、
結局まあ神さん折れましたけどね、かわいそうにというか、神さん代表してはったんですよ、あの人もね、はい。
まあ、そういうこと、
ね。そうですか、それちょっと調べてみたらわかりませんね、はい、そういうところ、
まあ、すぐ近くに八幡神社がありますんで、
はいはい、
まあ、その位置とかを考えるとわかるんじゃないかなと思います、ね、
まあ、タムさん分かってはると思いますので、はい、一遍聞いてみましょう。はい。はい。
はい、で、あ、そういうお便りですね。
そうですか、そこで、ウィズコモンさんのは、ちょっとヒントをいただいたところで終わったんですよね。はい、それでは、そのタブさんのお便りでございますけども、これもタブチャブルさんって言いに行くもんで、タブさん、タブさんって
呼んでますが、要はね、文雄が本名を言いよるんで僕は消すんですよね。
ですね、ありがとう。
今日も実は消してますけど本名言ったんですけど、文雄君気をつけてくださいよ、
ほんまに
編集する日の立場になってください。
そうですね、
僕話しながらね、このメモ取ってるんですよ、放送メモ。これ普通やったら番組やったら AD さんが取ってくれて、うん、後で消したりとかするんですけど、僕自分でやってますんで、ちょっとそこらへんほんまにはっきりさせておいてくださいね。
はいはい、
お願いします。
はい、師走になりました。今年も残すところ1ヶ月弱ということで1年を振り返らなくてはならないのでしょうが、
うん、
特別に悪い年ではなかったものの、頭の手術をしたり不整脈で倒れたりと健康面での不安が露呈した1年でした、
うん、
もっともダイエットのおかげで、会社の定期診断の検診の結果は全てが、はい、正常値の範囲に入っていたのですがと書いてありますね、
うん、
今までは肥満だったと書いてあります。さあ、今度変わりまして、番組のこの1年はいかがでしたでしょうかと、
はい、
原点に帰って街歩きボラボラも良かったですと、
はい、
疎開道路の進みっぷりはバンバさんの面目躍如といったところですがと書いてあります。
躍如したんですか。
いや、いや、そういうようにゆっくり行くのが私らしいということを、まあ、ちょっと批判もあり、まあ、褒めてもいただいたりしまして複雑な気持ちですが、まあ、そんなこと書いてます。特に後半、番組の後半ですけども、1年の後半、個性派のゲストの方がたくさん出演されて、これもまた面白かったです。
そうですね、
全く世の中けったいな人がたくさんいてありますねと書いてありましたね。
うん、
そんな人たちが集まってくるのが JOBBB のいいところですが、
タムチャブさんもそのうちの一人ですよ。
僕はまあ非常に健常な方やと思ってるんですけども、これから
いやいやいやいや、
ちゃいますか、はい、ところですが、はい、JOBBB の実さんたちの中では、数少ない普通の人として、これからも番組を楽しませていただきます、
うん。普通という認識なんですね。
本人は思ってありますね。うんうん、まあ、それでは、今日も頑張っていきましょうということで、今日の朝いただきましてですね、はい、最初に今日は紹介させていただきました。
定期頼りでしょ？
定時の、はい、大体まあ、録音日の朝にですね、いつも決まった時間に大体くれはるんですよね。多分電車の中かどっか、家出るときかなんかで売ってはりやと思いますけども。
もうだから生活の一部になってるんですよね、僕らへのメールの送信っていうのは。
ありがたいね。なんかその日の気分をこうぐっと引き上げてくれはってね、今日も頑張ろうかいなと。
やっぱりこう、鉄道好きの方ですから。
まあそうです。
そういう、ルーティンワークっていうの好きなんでしょうね。
まあなんせ、このスタジオへ着く時も、何時何分に着く言うたらもう必ずね、疲れますし、
ね、
ちょっと1分2分遅れるとなると車内からメールが来ましてね、その通り遅れはるしね、まあ、これは鉄道が遅れてるんですよね、まあ、その辺のところはやっぱり、まあ、普通の人なんでしょうし健常な人やと思いますけど、この辺りになるとちょっとね、標準からは変わってあるかもわからない。
まあ、ええことなんですけどね、時間に正確っていうのは、ただ僕ら自身が結構不正確な人間なんで、まあ、スタジオの設営とかちょっとそのタムジャムさんが遅れるかなっていうのを理由にですね、はい、ゆっくりやっとったら、
ね、
あ、もう来はったわ、
まあそうですね、
ピンポーンってなるんですけどね、
びっくりすることはあります
が、いや、ほんまはね、タブチャブさんの方が健常なんですよ。
もちろんそうです、そうですね、
はい、時間を守りましょう、
まあ、それぞれみんな変わったとこも健常なとこもあるということかも分かりませんね。はい、以上でございます。
ウィズコモンさんもお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に貴重な、あと YouTube の動画もですね、
はいはい、
まあ、僕ら放送前に拝見させて
すごかったですね、
いただきまして、当時の NHK の、神戸局の記者がですね、かなりこと細かに
赤いね、
解説されてましたね。
なんか腕章をはめてね、すごい目立つ格好で、記者の方がこうテロップ持ったりしましてね。
そうそうそうそう。
で、放送記者の方が、まあ、レポーターの方が放送しちゃう。
まあ、わかりやすい
です、ね。
まあ、
よかった。
今みたいに CG とかない時代ですから、ああいうアナログの解説は本当に心に染みるなって感じ。
現場から。
というかね、当時のそのニュース見てたら、ものすごく細かいですね。
生々しいですね。
何度電車が傾いてる、50度傾いてるとか、
大事件だったんです
ね。あと、運転手の方が逮捕されたとかね、まあ、いろいろ、
ね、
多分当時速報があったんでしょうね、特別番組みたいな、んそんな感じでしたね、映像を見てますと。
ヘリコプターの映像もたくさん使ってましたね。
そうです、まあ、あとやっぱり映像をこう録画してる人が僕はすごいなと思いましたね、まあ、当時は多分VHS かもしくは昭和59年やからベータとかやったかもしれないですけど、やっぱり瞬時にビデオをこうセットして録画したんやなという、
まあ、そのお
かげでありがたいですよね。
我々はまあその生々しい映像をね、今ちょっと画面が細な小さなりましたからね、鑑賞することができました。
いや本当に面白い、まあ、NHK もさすがやなと思いましたね。
いやいや、
ああいう取材力といいますか、
まあそれはやっぱり、
ね、まあ、今でもね NHK はすごいですけどね、
うん、まあ、やっぱりお金の量が違いますから、
ね、そういう
の量がね、
はい、まあ、そんな昔懐かしいテレビ映像も拝見させていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
それではですね、
はい、
次は、誰にいたしましょうか、はい、シトロエンさん行きましょうか。
あ、行きましょうか。
北海道ですね。シトロエンさんいつも携帯から送ってくれてるみたいな感じでございますが、
ありがとうございます。
今週は写真2枚を添付していただきました。
そうですか。
シトロエンさんの写真ね、いつも縦長なんですよね。
なるほど。
多分あれ携帯で撮ったらああなるんでしょうね。
あ、
で、それを僕が、ダウンロードしてから、
はい、
横にして、見てます。
なるほど。
皆さんお元気ですか？シトロエンです。
はい、毎度です。
先週の24日は、
うん、
これ多分11月のことやと思います。
はい、
2015年11月24日っていうのは、はい、火曜日ですね。
そうですか。
はい。23日が祝日でございました。24日は室蘭や札幌は雪が積もり、札幌は特に11月としては記録的な積雪量になりました。
ね、こちらのニュースも出てました
から。あ、そうですか、はい、まあ。急に大阪が寒なった時期でもあったかもしれないですね。
かもしれませんね。
室蘭は2、3日で雪溶けましたが、
はい、
寒いことに変わりはありませんと。
はいはい、
まあ、今、シトレンさんがいらっしゃるのが室蘭のあたりだと思います。
はい、
この時期15時になると暗くなり始め、死と憂鬱に
ですね。15時早いですよね、
うん、はい、季節的な鬱が増える時期とか、
はい、
って書いてますね。
ます、
やっぱり季節と人間の精神は関係しているということかもしれないですね。
密接に関係してますよね、はいはい、
さて北海道は10月から11月にかけて山間部の交通量の少ない、
はい、
峠越えの道を中心に10 冬季、冬の間は通行止めになります。
いよいよそういう時期なんですよね、うん、なるほど。
また地方の資料館などの公共施設の一部は島民に入りますと。
うーん、
島民って言うんですね。
開けても人も来ないし。
そうやろな、
多分ね、まあ島民しようかってのあるんでしょうね。
そういうことでしょうね。まあ、アクセスも多分ね、職員の方も行けないかもしれないですね、場所的にも
ね。はい、
旅行、何これ、
これはね、なんかね、羽坂駅やと思いますよね。
そうですか。
はい、多分そうやと思います。
旅行羽坂駅ですね。でも、札幌などの都会は中国人を中心に賑やかです。
向こうもそうなんですね。まあ、雪を見たいいうね、うん、台湾の人とかたくさんおられるでしょうから。
ね、はい。室蘭では中国人は見かけませんが、
はい、
隣の登別温泉や、
はい、
なんて読むんですか、これ。
洞爺湖ですよ。
洞爺湖は中国人の観光スポット。
はい。
大阪のおばちゃん以上に元気に中国弁もとい中国語で喋りまくっています。
なるほど、わかります、その感じがね、うん、本当声大きいですからね、皆さん、
ね、うん、さてタムチャブル氏復活ですね。
はい、もうずっと復活が 前から活躍してありますが、うん、はい。
そしてサンフラワーの歌、懐かしいです。
あ、なるほど、はい。
当時乗ってましたホンダの XR600 と一緒にサンフラワー薩摩に乗って、
はい、
鹿児島や宮崎あたりを走ったことを思い出しました。
そうですか。
ゲストのトークも楽しかったですと。
ああ、ありがとうございます。
サンフラワーの歌は安倍さんでしたよね。は
い、安倍先生、
安倍記者さんですよね。
安倍記者が、はい、向こうまで行ってくれたんですよね。もう現場に15分しかおられんかった言ってましたかね。
そうそうそう。
もう奥に2日か3日かかってですね。
大変でしたよね。あれは矢五郎丼祭りでしたけどね。
まあ本当にありがたい記者ですよね。
はい、今矢五郎丼祭りでですね、安倍さんが持っていてくれた饅頭、そこにありますよね。
食べますか。
あれまだ食べてないんですか。
まだもう一
つ。これね、早めに食べた方がいいと思う。中にお米入ってますんで、
う
ん、
餅が入ってましたね。
そうそうそうそう、
はい、まあ厳重にパックしてるから、はい、まあもうちょっと油断してたんですけど ね、
あ、そうですね。
もう最後の一つありがとうございます。
は
い、
今シトレンさんゲストの話題出してくれましたけど、
はい、
山田ジャックさんがですね、
はい、
今度12月の27日に、
はい、
竹内義和さんが主催しますアワーズルームで忘年会みたいなのやるらしいですね。
いよいよ忘年会のシーズンですか。
は
い、
まあ、僕も呼ばれてますん で、
あ、そうですか。
まあ、行けたら行きます。
まあまあ、
そしてですね、はい、タクさん、
タクさん、
はい、ニートのタクさんも、まあ、結局僕は遭遇というか、まあ、2回目の、
はい、
開講といいますか、この前取材行きました、
はい、
まあ、あれ以来ですね、タクさんとは連絡取ってないんですけ
ど、
あ、なるほど、はい、オープニングでも申し上げましたけど、タクさんの3部作の動画がすべて YouTube にアップ公開いたしておりますので、
はい、
皆さん3部作すべてを見ていただいて、はい、まあ、こんな面白い方が大阪にもいてるんやなと、まあ、彼自身は、ね、和歌山の出身なんですけど、
みたい
ですね、まあ、和歌山の方っていうのは竹内義和さんもそうですけど、はいはい、
松下幸之助さん、
そうです、面白いから、はい、そうなん、の方も和歌山ですか。
あの人は和歌山の生んだ偉大な人ですね。
あ、そうなんですか。はい、もうたくさんもそのうちの一人に入るんじゃないかなと
僕は、松下の数なるべ
くして、ね、思っておりますので、はい、ぜひ皆さん動画見て、できたらいいねボタン、そしてコメントも書いていただきたいなと、ね、まあ別にこれは全然僕は気にしてないんですけど、YouTube 動画 JOBBB のですね、なんか定期的に悪い方に出る人がいてるんですよね。いつもね、
はい、
まあ、いい方、このいいっていうのは親指を上に立ったのがグッドマークで、
ありますね、
フェイスブックでもそんなあるんですけ ど、
なるほど、
で下にこう親指をしたのがバットなんですけど、なんかね、バットマークをこう定期的に押してる人が、うん、まあ、僕の知ってる限りで3名ぐらい、
お、約3名、
まあ、いてますんで、
うん、
まあまあ別にバットでも結局見ていただいてることには変わりないんですけど、うん、やっぱり動画作ってる方としてはグッドが多い方が気持ちがいいんで、JOBB のリスナーさんは必ずグッドを押していただけるようにお願いいたします。
はい、
まあ、それもちろん見てからですけどね、
はい、
バットやったらほんまバットでもいいんですけどね。
うんうん、
じゃあお便り続きます。
はい、行きましょう。
突然要望ですと、
はいはい、
書いております。
あ、何でしょうか、はい、
28日の FM 千里で、
はい、
アジア図書館の話、
はい、
文雄氏のボラボラの原点の話がありました。
はいはいはい、
そんなあったんですか。
はい、まあ、そうかもな、はい、もうちょっと読んでください。
僕の魂放浪記は以前購入して読みましたが、
はい、
まあ、そういう本を文雄君が書いたんですよね。
そうですね、はい、
ぜひ当時のボラボラのこぼれ話の続きをお願いします。
なるほどね、わかり、まあ、やってみましょうかね。何冊か、まあ、3冊か4冊僕、
うん、
本出してるんですから、横冊かもしれませんが、そんな話をちょこっと
、はい、
FM さんの時に、
あ、
図書館の時に話したんですけど、それをちゃんと聞いてくれてはったんですよね。
そういうことですよね。
はい、一遍考えさせていただきます。
バスに乗って隣に座った人の家が、今夜の宿になった話や、深夜の民謡の話、
はい、
飲めないアルコールを飲むぐらい盛り上がった話のようなエピソードをぜひお願いします。
はい、わかりました。考えましょう。
またミクロネシアハテナ、オープンリールの録音機を何とかして調達して持ち込んだ話もラジオの達人で耳にしました。 当時の音源がありましたら、
なるほど、
解説付きでお願いします。
なるほど、はい、
ということですね。
そうです
ね、日本人初のプロ探検家の生の声での元祖ブラブラレポートをぜひ拝聴したいものですと。
ありがとうございます。
書いております。
はい、わかりました、う
ん、あの探検家で思い出したんですけど、あのまあ、あの私の家はあの NHK もあの契約してないですし、私バンマテッペイですけどね、
無事はやってますけ
どね、でテレビもないんで、
は
い、あの基本的には、まあ、テレビは見てないんですけど、まあ、たまにね友達の家とか、うん、
なるほど、
あのゆいが遊びに行ったら、うん、その NHK の番組を、まあ、目にする時があるんですよね。で NHK の番組の、うん、お母さんと一緒という、
子供の向きですね、は
い、あの僕も昔見てた覚えてますけど、あの、はい、子供用人気番組のロングランなんですけど、あの歌のお兄さんお姉さんとかがいてますが、今はですね、あの横山大輔さんという方と三谷匠さんという 二人の方が中心にされている番組でございまして、まあその番組の中でですね、あの牛と、多分あれカワウソやと思うんですけど、牛カワウソ猫の3人が出てくるですね、あのポテイトっていうあのまあコーナーが、
ジャガイモみたい
な、そうございまして、まあその3人がまあ着ぐるみ着てるんですけど、いろいろおもろいことをやるっていうコーナーなんですけど、その中のですね一人に無敵地っていうやつがいるんです。
はい、それその3人のうちの一つの名前ですね。
無敵の無敵地っていうんですけど、それが多分あれカワウソやと思うんですよ。カワウソもしくはラッコかな、あのちょっとね何の動物をモチーフにしてるかっていうのがよくわからない、
あの辺ちょっと似たとこあるからね、
そうそうそう、キャラクターで、その無敵地の両親、まだ多分一回も出てきてないんですよ番組にはね、そういう両親がいるっていう設定みたいなんですけど、その両親がね、あのいつも家にいないんですよ、
出かけてるんです
ね。そうです。なんで出かけてるのかなと思って、まあ何回かちょっとそのポテトを見てみましたらですね、どうもあの設定で冒険家らしいですね。
ああ、そうですか。
両親、
ね。出かける商売の人ですね。
そうそう。
なるほど。
で、いつも家にいないと。
ああ。
で、無敵地の将来の夢、その職業は冒険家なんですよね。
あ、まあ、いやんけども、やっぱ憧れてる、両親の職業ね。
で、まあ、何を言いたいかと言いますと、あの、冒険家っていうものが、意外と子供が好きやねんなということですよね。
職業がです
ね。そういうことです。やっぱ、見るのは子供なんで。
まあまあ、そうです
ね。子供が好きな商売。例えば、あの、猫のミーニャは、ファッションモデルになりたい。まあ、女の子設定やと思いますわ。
まあ、わかりますもんね、その意味もね。
で、羊のメーコブは、オペラ歌手。
すごいですね。みんな、女の子、憧れますね。
そうね。まあ、メイクは多分男。
男ですか。オペラ歌手、そうですね。男の商売でもありますね。
無敵地も男で、冒険家ということなんですよね。まあ、だから、まあ、あの、
かっこいい商売なんですね。
そういうことで、みんなが憧れるんですよ。まあ、その実際にそれで飯食えるかどうかは微妙だとしても、やっぱこう、未知の世界に行くっていうのは、特に男の子好きじゃないですか。やっぱ男ってこう、移動するのとか好きですよね。まあ、あの、JCC の自転車でもそうなんですけど、
そうですね。
だから、まあ、冒険家っていうのは、今でも生きとんねんなということを今思い出しました。
なるほど、なるほど。いやいや、あの、まあ、その要望に応えてですね、
はい、
シトレンさんに、そうですね、いっぺんなんか、まあ、昔出した本の話とか、
うん、
そこからまたちょっと間、もっと、あの、ずっと開けて、
うん、
その辺の気持ちとか、まあ、資料が残ってたらですね、
うん、
オープンリールの、オープンリール残ったらいいんですけどね、いっぺん調べてみたい
な、ね。まあ、それをまた再生するための、工夫もいりますよね。
ですね。
オープンリール
は、ね。まあね、オープンリールはダメかもわかりませんけど、カセットはいけますんでね。
は
い、オープンリールもいけんことないかわかりませんね。
まあそれこそ京都のね、支局の話ちょっとオープニングにしましたけど、まあそこに残ってるいろいろな映像資料あるでしょ。
はいはいはい。
16ミリフィルムとか。
ありますね。
それこそオープンリールもありますし。まあ、
テレビの取材の16ミリなんか面白いですよね。
あんなんとかも、まあこれから資源として使っていっても。
ね、
まああれはさすがに僕も捨てませんので。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
まあただ使わんかったら意味ないんで。
まあそうですね。
何かに使っていきたいなと思いますね。本もいっぱいありますよ。
ねえ。はい、昔は本当テレビの取材が全部16ミリやったんですよ。
うんうんうん。
で、やっぱりね、まあ、当時僕、マニショートさんと仕事させてもらったもんやから、はい、マニショートさんちゃんとその現像室があるんですよね。そこで、まあ、酸っぱい匂いさしながらですね、
はいはい、
現像する人は現像して、で、映写室があって、
はい、
そこでやっぱり、ね、編集するんですよね。面白かったですね、あれ見てると。
まあ、フィルムの編集やからね。
俺は面白い。
切ったり貼ったりですよね。
切ったり貼ったり。
基本的にはね。
うん、でそれでもう捨てるフィルムをですね、
はい、
あ、まあ、まあ、本当に撮影の10分の1ぐらいしかオンエア使えませんもんね。
そうね。
で全部捨てるからね、うん、僕それの遅れ言うて持っといて、
はいはい、
それがもうたくさんあるんですよ。
フィ ルムの入れ物もすごいですけどね。
カンカンでね。
あの缶重いんですよね。
重いですね。あ
れはそれがもう何十本も四国の1階にあるから、
そうですね。
あれもどうにかせんとね、やっぱりフィルムもね、あの、再生せんかったらだんだん劣化してくるんですよね。
そうですね。
で、ひっついたりする時もありますんで、まあどうにかしたいです。まああの、
ね、
極端な話、あのフィルム一コマ一コマ切って、写真にもできますしね。
まあまあ、できんカラーですね。
あの、スキャナーがあったら、あの、デジタル化も可能ですから、だからまあ使い道がないことはないんですよね。
まあですね。まあ残念ながらあの16ミリのフィルムは、日本のフィルムが多いですよね。
はい、
僕に、海外はテレビ取材してませんのでね。
はいはいはい、
ただまあ、あの、本当面白いところいっぱい行ってますから、行かせたら。
あの、レンズのね、磨き工場の取材をしてる映像僕見たことあるんですけど。
ミノルタですね。
そう。音はね、ないんですよね。
音入ってなかった
ですか？入ってなかった
です。
映像だけなんですけど、あの、なんか泥水みたいなんで、あの、ツルツルのレンズをこう磨いてる感じとか楽しかったですね。
ね、とかね、まあ、いろんなとこミノルタ当時やってたところを取材させてもらったんですよね。
はい、
いっぺん、まあ、16ミリまだ動いてますので、ね、車機がね。
そうですね。
まあ、やりたいこといっぱい
ありますね。あのね、まあ、今ちょっと、また京都支局の話出てきたんですけど、あの、オープニングで僕、京都支局のクリーニングの話しましたけど、京都支局からですね、本2冊持ってきたんですよね。
そうです
ね。これ僕、鉄平関連の本なんですけど、で、その中にね、こんな面白そうな本がございまして、ブックス、エソテリカっていう、なんか BE とか書いてますけど、それのですね、妖怪の本という、こういう本がございまして、百鬼夜行の伝説、異界の闇に、これ、うごめくから。
面白いですね。それ同じような本僕持ってますわ。
あ、そうですか。
うん、ちょっと取ってきましょうか、今、話しておいてはすぐ聞きますんで。
あの、学研が出した本でございまして、まあ、大きさで言うと縦15センチ、横10センチぐらいの、で、厚さがですね、ページ数がまあ220ページぐらいですね。で、まあ、全然僕が読んでなかったんでしょうね。ちゃんと本のあの、タグっていうか、背表紙もついておりまして、あの、表紙がですね、これは、提灯ですね。
はい、書いてきました
。提灯に、あの、怖い顔のついてる妖怪の表紙でございまして、まあ、中見ますとですね、図解で、あと写真でいろいろ面白い、妖怪の解説がされております。まあ、その中でですね、あの、全国妖怪博物館の紹介が最後の巻末の方でされておりまして、そのですね、は
い、
トップに出てくるのが、水木しげるロードなんですよね。
あ、そうですか。でのね、境港のね、
はい。そうなんですよね。
何回も歩きました
ね。やっぱりあの、水木さんといえば、妖怪の、まあ、権威といいますか、
そうです
ね、まあ、そんなあの、権威ばった方ではないと思いますが、やっぱりこういう妖怪本の一番最後に出てくるな、ということがいたしまして、まあ、その水木さんが最近亡くなられたということで、世間では話題になっておりますが、まあ、僕らもですね、文雄君はじめ、あの、水木さんの本いっぱい、あの、支局に、本局にございまして。
自慢するとありますね。
そうな、まあ、あれをもう一回読み直してもいいかな、という感じがしましたね。
そうですね。
あ、同じ本ありましたか？
いや、同じじゃないですね、これね。
それあれですよ、安倍さん提供の。
そうなんですよ、これ僕が言った安倍さんがね、
本ですよね。
出会ってね、で、安倍さん、この本には、はい、まあ、あの、世界で唯一の妖怪マガジンと書いてあるんですよね。
なるほど。
で、まあ、そんな本があったんですよね。
これね、まあ、マガジンで、これ多分ね、その定期刊行じゃないやつやと思うんですよね。特別、まあ、いわゆるムック本ってやつですかね。
あ、なるほど。
これ99年6月。
うん、
だからまあ、もう20年
前ですね。
20年ぐらい前の本です。はいはい、定価1200円税別と書いております。
ほうほうほう、なるほど、なるほど。これは1600円ですね、安倍さんくれてはんの。
それ安倍さんのやつは今年ですね。
角川の本
で、
ね。
はい、2015年に発行されたもんで、でね、まあ、僕らの本はですね、さっき言いました1999年3月16日に第一版発行と書いておりまして、
はい、
まあ、非常にですね、あの、柳田国夫さんの特集とか、
ああ、
これあれですね、はい、これなんて言うんだ、川鍋教材か、
あ
の妖怪本書かれる方ですよね。
ええー、ですね。
僕も一回ちょっと取材したことあります。で、水木しげるさんがね、ちゃんとここにこれ
出てます
か。若い頃の水木さんですね。
あ、なるほど、
はい。本名、村しげる、武蔵野美術学校に学ぶと書いております。寝ぼけ人生、著書、妖怪天国、
なるほど、
娘に語るお父さんの戦記、まあ、ゲゲゲの鬼太郎も書いておりますね。
はいはい、そうですね。はい、安倍さんの雑誌にもトップ記事が水木しげるですよ。
やっぱ
りね、まあやっぱりすごいな思って、それでまあたまたま僕、はい、この雑誌が目につきましたから、
はい、
まあ一応新聞2紙3紙の水木さんのとこ全部切り抜きましてですね、はい、集めてそれをポンポンと今はり、あの、中に挟んでるんですけども、
結局なんで亡くなられたんですかね。
なんか多臓器不全とか言ってましたね。
あ、まあ、まあもう寿命やったんですかね。
93でね、ほんま120まで生きるとか言うてはったらしいんですけども、
さすがにそれは難しいですね。
まあ難しい、
ね、まあ魂は生きてるかもしれないですけど、
うん、そうですね、
肉体は死んでしまいましたね。
みんなまあだからね、はい、 スナックママに手つないでもうて向こう行けはったとかね、いろんな面白いことを書いてますよね。
ほんまにね、まあ、漫画家の両親みたいな人でしたけどね。
いや本当ですね、
まあ、これからね、あの水木さんの、はい、資料がどうなるか、ね、まあ、あの僕がちょっと心配してるのがね、あの、まあ、手塚さんもそうやし赤塚さんもそうなんですけど、うん、あとの人がね、うん、その活用っていうのをですね、やっぱり商売で考えてしまいますんで、うん、まあ、普及とかいうのが難しくなる部分がありますが、まあ、水木さんのご家族、うん、誰がいてはるか知りませんが、ね、まあ、ぜひですね、水木さんの、まあ、財産というのはですね、うん、まあ、多くの方にこう公開してほしいなと、
しいです
ね、そして二次使用を OK にしてほしいなと思っております。うん、まあ、そこでね、著作権とか使用料とか言い出すと、まあ、赤塚さんとか、あの、手塚さんの身の前になってしまいますので、ね、この人だけは漫画家の聖域にしてほしいなと思ってますので、
ね、僕は。各地の商店街の振興とかね、はい、
そうです、そうです。
そんなことも本当は、
まあ、水木しげるとか、
言わんでもね、
そうですよね。
やってはるっていうのはやっぱり、すごい、まあ、ご本人も本当に、ほんま苦労と、
う
ん、戦争の苦しみみたいなね、根から。で、おもろかったのはね、この人が僕一遍、はい、あの、お会いしたいな思いましてね、まあ、その放送局に出た時代に取材申し込んでもうたんですよね。はいはい、そしたらね、まあ、面白かったのは、はい、まあ、申し込んだ人の態度が悪かったかなんかしたけどね、はい、すごい怒りはったらしいんですよね。
あ、水木さんが怒ったんですか。
なんで怒ったかよくわからない。もうそれ以上僕も追記してないんですけどね。まあ、交渉したディレクターさんとか、まあ、放送作家の方の、はいはい、まあ、態度が、そう、態度悪いような人ではなかったんですけどね。
まあ、行き違いがあったんか
な。なんかものすごい立腹しはってね、激怒しはって、
ね、あ、ということは文雄君とはあんまり仲は良くないですね、間接的に。
いやいや、僕は何も仲悪いのか、うん、憧れてる人でね、いい人は思ってるんですけど、まあ、そういう一面もあったっていうか、やっぱり言葉遣いとかそういうようなこととか、やっぱりちょっと生意気な、あ、まあ、放送局取材したのかとさせたのかっていうような
ことが、まあ、そういうとこありませんよね、放送局っていうのはね、
うん、
ま
あ、そういう人ではないんですけど、ついやっぱり、はい、ああいう、まあ、ちょっとね、大手の放送局になるとそういう口説き方をする人が
あったんかもしれないし、
あるいは水木さんがそういうことでちょっとね、敏感な人や
かもしれないですね。
何で何も来てもらうんでもええわ、
あいつら。まあ、やっぱりこうメディアの作り出したイメージっていうのはございますから、まあ、実際に水木さんがどういう方かっていうのは僕ら知らないですからね。
からない
です、うん、あの新聞とかテレビとか、うん、ラジオとかからの情報でしかないですからね。
そうそう、ただね、なんかものすごい怒りはってですね、もう誰しもそれから以後電話を要せんと言ってましたね。
よっぽどやったね。
よっぽどやった。
何があったんやろ。
何があったか、その辺は、うん、まあ、スタッフのことです
けど。当時の方に聞いても面白いかもしれないですね。
まあ、年が今やったらもうね、うん、冷静に話してくるかもわかりませんけど、なんせすごかった言ってました。
あ、そうなんですか。はい、まあ、ちょっと話逸れてしまいましたけど。
まあ、ご冥福祈りたいですね。
そうです。まあ、ご冥福かどうかわかんない。僕はちょっとそういうことは言わないですけど。
そうですか。
まあ、あの、シトロエンさんのですね、はいはい、あの、メールに、
はい、
あの、写真が、
あ、そうでした。あ、
あります。
縦長の写真じゃったやつ。
これですね。
あ、なるほど。はい。
おお。住宅地の向こうにね、凸凹の山が見えておりまして。
ちょっと東山と比叡山みたいな感じですね。はい。
間接した、あ、違うかな。これ、あ、これこっちか。
うん、うん。
あの、二枚目の方ですね。
後ろにごっつ山あるじゃないですか。
間接した、雪を頭につけた、海越しの、
うん、
なんて読むやろ、これ。渡島が、
駒ヶ
岳。駒ヶ岳。いや、分かってますよ。か、渡瀬島かな。
これ
分
か
る。ちょっと、白井さん、よかったら、振り仮名を打っといていただけたら、まあ、特にあの、北海道の地名なんで、ちょっと僕らも、
分
からないところがございます。
ううね、
ちょっと今、調べてみましょうか。
はい、
北海道駒ヶ岳、ちょっと分かんないな、これ。まあまあ、とりあえず駒ヶ岳、ですね、の写真でございます。
はい、すごいですね。
はい。
それはごっつい怖いですね。
ちょっとだから火山みたいな山ですね。
怖いですね。
上があの富士山みたいにちょっとまっすぐなって、はい、あのお鉢回りみたいになってますけどね。
すごいですね。
で、2枚目の写真がですね、まあ、先ほど申し上げましたけど、住宅地の向こうに、はい、あ、ちょっとその駒ヶ岳見えてますね。
見えてますね。あの煙が出てるみたいな思ったら山やったんですね。
はい、山ですね、これね。
ものすごい山ですね。
手前は室蘭の中心部にある、なんとか半島の山並みと。
絵柄と読むんですかね。
ですかね。
ちょっとよくわかりません、これは。はい。
はい、
難しい。
拡大写真は双眼鏡に携帯を当てて撮りましたと。
ああ、それでこんな撮れるんですか。
これで。ちょっとあの、橋の方に魚眼レンズの、あのね、
うん、
跡みたいなのが見えてますけどね。
うんうん、なるほど。
なるほど。携帯電話は双眼鏡に当てると、うん、まあ、うまくいくとこうやって撮れるという。
ね、今度十分ですよね。
そうですね。
雰囲気を、むしろ気持ち悪いというか、堂々とした山の雰囲気がね、はい、出てましたね、撮り方は。
やっぱり北海道は今もう雪真っただ中ということで、多分もう12月入りましたから、余計にこの雪の雰囲気もひどくなってるというか、まあ、綺麗というか、まあ、向こうの方はね、綺麗とは思ってないと思いますけど、
ね、
僕みたいにあんま雪に、あの、身近じゃない人間はなんかちょっとおもろいなと思いますね。
なるほど。
はい、というわけで、シトロエンさんの北海道代理でございました、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次はですね、高橋克彦さん。
はい、ありがとうございます。
アドベンチャーランナーでございます。
はい。はい、
JOBBB バンバフミオさんのてっぺいさんはいつも楽しく放送を聞かせてもらっています。ありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦ですと。
はい。
シワススタート。
はい。シワススタート。
慌ただしくも2015年がもう4週間ほどで終わります。
あ、うん、ほんまですね。
今年1年を振り返る時間も必要になってくる頃ですね。
はい、うん、まあね、本当ですね。振り返れないですね、いつも。
忘年会や新年会の計画をされる方も多いのではないでしょうかと。
はい。
おせち料理もネット通販で買える時代ですが、正月も普通の食事で済ませる方もいらっしゃるでしょうし、年賀状はメールや LINE などの SNS で簡略化。人間関係もドライなものになりつつある今という時代、皆さんのご家庭ではどうでしょうかと。
なるほど。
いうことで、まあ、年賀状は我々毎年出しておりますが、まあ、ふみおくんは年賀状いつも、年始まってから出すんですよね。
遅れるんですよね。
年賀状というよりも、寒中見舞いと言った方がいいかもしれないんですけど、
ね、
まあ、
うう
けどまあ、家族が集まって、ちょっとおもろい格好をして、
そうですね。
僕ら写真撮って、
それを、ちょっとコスプレっぽい、
ね。そうですね、
はい。
それをハガキに貼って送ったりをしております、
はい、
今年予定されていたイベントもほとんど終わりました。
あ、そうでしたか。よかった。はい、
11月の28日はスポーツバイクデモが大阪南港 ATC で開催と、はい、今週ボラボラいたしましたが、
はいはい、
JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブのブースで参加しました。はい、トークイベントも楽しみました。
はい。
そして29日は大阪シティランニングフェスタで鶴見緑地へ。
なるほど。
行きました。
はい。
となったんですね。
はい、あったんですね。
ゲストランナーとして10キロに参加。
はい。
1000人を超えるランナーが集まり、会場内は賑わっていました。
ランニングはすごいですね、どこもかもね。
ランニングブーム、衰えずといった感がありますと。
ああ、もう衰えるどころかますますですよね。
ほんまにね、このクソ寒いんですけど、みんな頑張って走っております。
まあ、好きな人はもう寒さとか関係ないんでしょう。
関係ないですね。まあ、走ったら体温まりますからね。
そりゃそうですね。
同日、同会場にて一本化けたフェスタ、アットマーク鶴見緑地も開催しました。
はい。
参加した10名程度のメンバーに加え、通りすがりの方々、そして大会を走り終えたランナーたちにも一本バゲタを体験してもらって大いに盛り上がりました。
良かったですね。ほんま良かった。
まあ、一本バゲタ僕もね、履きたかったです。実はスポーツバイクでも高重さん持ってきてはったんですけど、はい、僕トークショーの司会と、
はいはい、
あと取材がありましたんで、ちょっと履くことはできなかったですね。
堂々と歩いてる姿が良かったですよね。
193センチになるらしいですね。
あれ測るとね、はい、なるほど。
来年もまた全国各地で一本バゲタイベントを企画していこうかと思っています。
はい。
12月の14日と15日は、
うん、
九州の熊本、
はい、
で妻のピアピと柴田五郎さんのユニット、
はい、
クーがトークライブを行い私も同伴しますと。
あれは良かった、いいですね、はい、
ひょっとしたらランニングか一本バゲタのプチイベントあるかもしれません。
ああ、でしょうね。やっぱり向こうでも喜んでもらえると思います
よね。そうでしょうね。12月14日どうなんでしょう。熊本はちょっと寒いんですかね。
まあまあぼちぼちでしょうね。それは、
うん、久々の九州、
はい、
大阪から車で向かうことになると思いますと。
ご苦労さんです。
あ、ちょっと遠いですね、
はい、
まあ、楽しい旅になると思いますわ。
そうです。
熊本近郊エリアにお住まいの皆さん、もしお時間あればお越しくださいと。
ですね、行ってあげてください。
ございます。はい、ピアピさんとですね、柴田五郎さん、まあ、ユニットと言いますが、これ歌歌うんですよね。
ですね。
で、歌って、まあ、柴田五郎さんはちょっと変わった踊りをされる方で、
すごいですね。
まあ、普通の意味で のライブバンドとはまた違った、
ね、
ちょっと音楽を超越したような二人組でございます。
あの人も、レストランの椅子に座ったりね、
はい、
まあ、なんかの会場の時、椅子に座ってる時からも座りながら体がね、ぐねってますもんね。
ちょっと多動の人かもしれないですよね。
ぐねーって感じがしてですね、はい、ユニークな人ですよ。
そんなお二人の空が、九州の熊本にライブをされるということですよね。
まあ、びっくりしちゃうんじゃないですか、熊本の方も。
いや、ほんまね、まあ、変わった方、おもろい方、熊本にはいっぱいいますが、
そうですね。
まあ、そんな方でも多分見たことのないようなイベントになるんじゃないでしょうかね。
はい、まあ、熊本もびっくりですよね。
熊本ね。
はい、
よう見ますけどね。
久保さんに、
はい、
うのが勝ちあるかも分かりません。
高橋克さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。いいお便りでした。
はい、次はですね、はい、オフィス樋口さん。
はい、樋口さん。
来ましたね、
はい。そうですか。はい。また、どっか、ええとこ行ってくれてありますんやろうな。はい、
11月の23日。
はい、11月23日。はい、
岡本商店街で。
おお、そうですか。
これ神戸ですかね。
神戸でしょうね、岡本はね。
神戸リーズのライブがありました。
ああ、神戸。
神戸リーズ。
あ、そうですか。
はい。これは地元のアイドルですね。
あ、いいですね、地元
アイドル。ご当地アイドル。
いいですね。
ヒューさんとご当地アイドル追っかけてます、
ね。そうですね。
当日は雨で、港銀行前から商店街にある公文園ホールに変わりましたと。
そうですか。
ステージが変わった。
雨やったから。
多分 野外やったんですね、
ほ
んまはね。
ああ、なるほどね。はいはい。
ということで、はい、動画もありますね。見てくださいということで
ございます。はい、ありがとうございます。そうですか。
ちょっとね、 僕らしか見れないんですけど、
はい
ね、YouTube の動画
いつもすみません
ちょっと流しますね。
ホーベリー、
はい、
おーこれ豚
ちょっとあの薄暗いような
ちょっと暗いですかね、うん、体調なのか分かりませんが、はいはい、
ライブ&コラボスイーツ販売会と書いてますね、
はいはい、おー出てきた。
これ多分右の方にね、観客がいるんですよ。
でしょうかね。樋口さんも前の方で見てはるんです
よね、はい。そうですね。やっぱり樋口さん、フロントラインですよね。
はい。来ました。
来ました。
あー、こんな方ですか。1、2、3。
なんかブレザーみたいな制服着てますね。
4人いてはりますかね。
はい。
はい、へー、はい、後ろから、はい、
スパッとですね。はい、お尻を向けて。
はい。
うん、マイク持ってありますね、みんな、ね。
みんなマイク持ってね、はい、後ろで、あの、
腰に、
骨盤の上に手当ててありますよね。
骨盤
はいはい。
確かに、今ちょっと樋口さん、カメラを移動させました。
あ、どんどん前向かわりました。いやー、あーいい子やな。
あと踊って歌えるアイドルなんかな。
はい、でしょうね。あー、素朴でいいですね。
俺、コーベリーズという。
コーベリ
ーズ。アイドルグループ。はい。というような
あこういうことがパッとこのできるようになったんですよ ね、
はい、そうですね。
地域のアイドルの応募する人もおるし、
そういうことです。
振り付けを行いしてね、
で商店街の活性化につなげるということですよね。
まあ、本当にいいことですよね。
そうですそうです。
はい、まあ、
まあ、両方ともがね、ファンも喜ぶ、
うん、
コーベリズムも喜ぶ、そして商店街も喜ぶということですね。樋
口さんも喜ぶという。
樋口さんはね、
これ一番いいことですよね。
まあ我々もね、そのお
こぼれ
と言いますか、それを発表させてもらってます。
このコーベリズムさんちゅうも樋口さんがおられんかったらね、
はい、そうです。
一生出会えなかった
か。まあおそらく出会わなかったでしょうね。
ああ面白い、岡本商店街万歳です。
はい、10月25日に、
はい、
阪急秋のレールウェイフェスティバルがありました。
そうでしたか。
今回は、まあ、10月25日だから、まあ、1ヶ月ぐらい前の話なんですけど、
ね、
はい、今回は実演体験の動画撮影を中心に、部品はあまり買いませんでした。
撮影が中止だったんですね。
そうです。
はい。
JOBBB がリスナーさんへのお便りなどにギャラが出たら買いますと。
なるほど。ここでまた一言ありましたね。ありがとうございます。ま
あ、というわけでですね。
なんとか出したいですね。
動画あり、写真ありなんでございますが、こんな写真がありますね。まあ、動画もあるので、動画ちょっと割愛させていただきます。
わかりました。
阪急バスとオークション会場を見てから、マルチプルタイタンバーの実演を見に行きましたと。
はい。
いうことで、こちら写真があるんで。
以前見せてもらいましたね、一回ね、
はいはい。あ、これですね。
あー、なるほど。お
あれ、マルチプルタイタンバーもないな。
あんまですね。
あ、これかな。
いや、違います、
ね。違います、ね。あ、はいはい、なんかバスのね、あの、看板も、なんか即売会あったんですかね。
泉台とか、
はい、
若葉台とか、あんまり聞いた、あ、美濃市役所前にありましたね、
はい。もしかしたら神戸とかあっちの方かもしれないですね、この泉台っていうのは。
まあそうでしょうね、神戸の団地の方かもわかりませんね。はい、
マルチプルタイタンパーの実演を見てから、
はい、
駅の表示幕と放送の操作体験をしました。
なるほど。
そんなのもやってるんですね。
はい、もうすごいですね、この頃、深いですね。
まあ、鉄道っていうのはほんまにファンあってのもんやなっていうのはようわかりますね。
ほんまにも不思議な世界ですわ、はい、これも。
表示幕と放送の操作体験をしてから、手回しオルガンの演奏に挑戦しました。
これどこでやってるんやん、これ。
これもやっぱり小弱の、あの、車庫でしょ
うね。いや、うん、場所はそうでしょうけども、手回しオルガンっていうのは、鉄道の中で出てくるんですかね。
うん、ちょっと、樋口さんのね、写真面白いんですが、あの、タイトルと内容はまあやってないんですよね。
まあまあね。
まあどっかに手回しオルガンこの車両の中にあるんでしょうかね。
そういうミュージック車両みたいなものがあるかも
しれない、ね。あるんかもしれないですね。
みんなが楽しめるように、
ね。僕らは現場行ってないんで全くわからないんですが、手回しオルガンの周辺の写真と。
あ、そうですか。
いうことで、
はい、
まあ、まあ今この写真ですね。まあだから。
古い602
中の、ね、ですね。
電車ですね。
車両展示をしてますね。
木造写真、電車みたいな感じ
で。で、あの、出店が出て。
はい。
あの食事なんかができるという。
パンダタイプのね、はい、あの屋根のついた店もありますね。
これ多分あの子供が中入って遊ぶんでしょうね。
ですかね。
そうそうですよね。その横にあのお弁当の売ってるテントとか、あとは大分の唐揚げ。あ、そうか、大分確か唐揚げは名物 で、
あ、そうでね、
僕ら名声アクセンいただきに、
き
あの北谷美穂さんとオリーブさんと一緒に食べましたね、唐揚げをね。
ね、
あれ美味しかったですけどね。
あ、美味しかった美味しかった。
うん、で、まあ車庫にですね、こんな5000系の車両が展示されてたりとか。
なるほど。
まあしますね。
なんかこれはまあモーターでしょうね。
かもしれないですね。
電車のモーターかもわかりませんね。
はい。
いっぱい映ってますが、あの、なかなかわかりにくいですけど、なんとなく想像はできますけどね。
まああとはあの、洗車体験とか、
はいはい、はい。
まあいろいろな写真を撮影してくださって、 うん、これで、阪急秋のレールフェスティバルブラブラは終了と。
ああ、そうですか。
いうことでございまして。
残念ながら手回しはちょっと解読不能でしたね。
そうですね。
すいませんでした。
はい。まあ、車内にも入られたと。これ多分さっきのあの、605の 車両ちゃうかな。ちょっとあの、お召し列車みたいな。
まあ、ちょっと、
内装ですよね。
お寺の天井みたいなね。
そうですね。光ってますね。
格上げみたいになって、桁上げっていうのかよ、わかります、はい。そんな天井でしたね。
はい。
はあ。
ギャラについては後日相談でお願いしますと。
なるほど、なるほど。
書いております。
わかりました、わかりました。
またあの KRD8 のライブの様子も、また、次週は、あの、
はい、
お知らせしてくれると。
はい。
いうことでございます。
ありがとうございます。
はい。
本当に真面目にやっていただいて、
うん。
何よりでございます。はい。
あとですね、
はい、
今週のお料理コーナーでも紹介しました、大豆長芋のナゲットなんですけど、はい、あの長芋のですね、
はい。
あの、あれが確か鳥取県の、
鳥取県でした。
あの、物産展の方から買ったということを、言ってましたけど、そのですね、物産展の方からメールが来ました。
はい、はい、ありがとうございます。
先日は店頭にてお声かけいただきありがとうございました。
はい。
また、粘りっこの PR につきましてもお世話になりますと。
はい。
先日ご質問いただきました件について、県より簡単な資料を、いただきましたので送りますと。
ああ、いいですね。
参考になったら幸いですと。
はい。
書いておりましてですね、はい、粘りっこ資料というのをいただきまして、
はい、
育成過程とか、
鳥取県の方からね。はい、ああ、そうです
か。まあ、いろんなデータが、まあ、県からや、ね、っていうことで、まあ、おそらくこれが公式になるんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね。
粘りっこの特性が書いてます。折れやすさの改善。粘りっ気も抑えたと。
ものすごいですね。面白いな。これ、ハイブリッドとかな
ってますね。粘りっこの特性。あ、粘りは抑えてないんですか。粘りを出したんですね。
むしろ。
在来種の約2倍。2倍
ですね。はいはい。
そして、折れにくく、ウイルス病に強い。
はい。
と書いております。
かなり専門的なこうデータですね。
そうですね。
やっぱりすごいですね。こんなこと、はい、まあ料理に活かせるかどうかね。
ですね。
まあ、よっちゃんに検討してくれると
思いますが。まあ、これまたよっちゃんにお渡しときますんで、本当ありがとうございます。
もうご丁寧にね、はい、なかなかここまでやってくれる県は少ないですよね。
鳥取県西部総合事務所、
はい、
農林局、
はい、
農林業振興課生産流通担当の、
はい、
田村さんという、
はい、
この方は農林技師と書いておりまして、
ね、
ま
あ、若い男前の方らしいですよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、
僕は本人に会ってないんですけど、
売り場に常駐してね、
はいはい、
やっぱりこの千里方面 の、 そのいわゆる消費者の傾向みたいもね、はい、研究しながら販売したり店を手伝ったりするっていうようなことでね、はい、まあ、鳥取のその意欲というかね、
いや鳥取はね、まあ、僕も何回か行きましたけど本当に農作物のうまいとこなんですよね。
すごい。
私はピーコックストア千里中央店に3月まで基本的に常駐してますと、
はい、
出張またはお休みをいただけていない限りは、成果におりますのでお問い合わせお声かけくださいと。
もうスーパーもどんな人が売ってるか分かりませんね。
そうですね。
こういう県庁の技師が来てはる時もあったりして、
うん、まあ、だからこういう方に聞くと、まあ、こういわゆるその公的な意見が聞けますよね、知らない人よりもやっぱりね。
それはそうですよ、
はい、
それはまあピーコックストアもまた格が上がりますもんね。
そうですね、
こういう人が来てるということは、
本業から歩いてすぐなんでまだよっちゃんも多分
6、7分の距離です、
はい、はい、田村さんに質問に行くと思います。
あ、またね、田村さんどうもありがとうございました、
は
い、
でまたまあすぐには行かないかもしれないですけど、YouTube でも、
そうですね。
大豆長芋のナゲットの作り方公開しますんで、まあその時にちょこっとだけ、
はい、
その、長芋のですね、
はい、
タグなんか映ってますんで、まあそこに多分その、粘りっこの名前も出てくると思いますが、
ですね、
ぜひ見てほしいなと、
はい。
リスナーの皆さんもぜひチェックしてください。
YouTube でまたやりますね。
そうですね。
お料理コーナーではかなり詳しく言ってますもんね。
そうですね。
はい、
田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次はですね、はい、まあいろいろね、メール来てますが、えのこさんから、
ああ、そうです。
来ております。はい、大阪府立江の小島文化芸術創造センターという下を噛みそうな名前の施設名でございますが、
はい、
この江の子がですね、
はい、
今度新しいイベントをされるということで、取材に来ませんかという、
面白そうですね、
お誘いをいただいております。
ですね、それね、
平成27年今年でございますが、12月の15日の火曜日から、12月25日から12月の26日土曜日まで、
はい、
あなたを映す5つの鏡、
うん、
5人の市民キュレーターによる大阪府20世紀美術コレクション展を開催しますと、
はい、
キュレーターというのは学芸員のことでございますが、はい、まあ、その学芸員を市民から募集したと、う
ん、ね、これ結構前から頑張ってやってはるんですね。
僕も1回だけね取材に行ったことが数年前に呼んでいただきました、この展覧会は公募による5名の方が市民キュレーターとなり、
はい、
大阪府20世紀美術コレクションから作品を選定して企画したものですと、
はい、面白い
ですよ。様々な人生経験を背景に作られた本展が現代美術の新たな魅力を見出す好機となれば幸いですということでございまして、これがその 市民キュレーターの面々でございます。
ああいいですね。
パンフレットの裏に書いております。まあ、これ皆さんも入手できるパンフレットなんで、
面白いね、
ぜひ見てほしいなと。あの女性4名で男性1名やったと。
そうでした、ね、
思いますけど、本当いろんなあの業界から来られていますので、経歴
あり年齢ありね、
う
ん、
そうです、
まあ、考え方あり、
はい、
まあ、こういうことはやっぱり美術業界もやるようになって、
そうですね、
面白くなってきましたね、
はい、まあ、あの絵の子ね、場所がちょっと行きにくい場所にあるんで、なんであんなとこに作ったんかなって僕はいまだにね理解できない。まあ、ただあの内容はもう一級品なん
で、
ぜひリスナーの皆さんはですね、はい、えのこ島文化芸術創造センター遊びに行ってほしいなと思います。まあ、
大阪の美術っていうのはすごい内容含んでるんですよね。
そう、ただね、やっぱりあの、まあ、市民府民、そして、まあ、リーダーがですね、まあ、あんな状況なんで、あれはね、絶対ね、皆さんマイナスに行きますよ。まあ、その、ね、経済的にはね、やっぱりこう発展してる部分もありますが、
ま
あ、こういう芸術とか美術とか、
ま
あ、言うたら、料理で言うたら、その旨味の部分がです ね、
ですね、
だんだんなくなっていってる感はありますね。
まあ、本当残念です
よね。これね、なくなってからでは皆さん遅いですからね。なくなってからまた再建しようとすると、倍の時間とお金がかかります。そして人間もいりますから。
この大阪新美術館もですね、はい、長いことかかってね。なんとかまあここまで行きましたけど、
そうですね、
もうちょっとこういう方向のところに、ちゃんとした目を持
った、それはもちろん経済も大事ですけどね、
政治家が出てほしいですね、
ほんまにね、
本当情けないぐらい悪い
です。だから両方ともやっぱりね、一緒にしなダメですから、経済もこういう旨味の部分 ね、 ね、
はい、まあ、それともう一つ面白いのが、
ね、おお、何かありました、
これ分かりました、絵の子なるべく頑張っていきましょう ね、はい、
そう
ですね、皆さんにそれこそキュレーター頑張ってあるんです
けど、ね、そうですね、12月15日からスタートいたします、はい、
これ新聞記事でたまたま読売新聞に載ってたんですけども、
何でしょうか、
大阪歴史博物館歴博ですよね、
まあ、お世話になってます、
うん、いや12月の13日まで、
はい、
若冲と同時代のですね、
はい、
から絵師というんですかね、
カラエモンですね、
カラエジです、
カラエジですか、
カラエジの紹介ということで、林ロエンさんとかね、この番組で紹介しましたかね、
一回 ね、 これね、柴田さんからお便りいただきまして、
これ本当面白そうですね、
うん、まあ、僕ら行きたいですね、行きたいですけどね、
まあ、
いつまで、
12月の13日の、
いつから
いつからとは書いてませんね。
あ、まあ、というかもうスタートしてるんです
ね。もうもちろんやってるんですよね。まあ、こういう大阪独特のこの、からえもんというようなこんなところとかですね、
うん、
こういうところもっとやっぱ表出していったらね、
うん、
大阪も少しまた、日本から見られる目も変わってくると思います。ま
あ、ね、これ大事なのはね、そういう、まあ、日本人向けというよりも、どちらかというと、こうやっぱ外国人向けにね、こういう絵とかっていうのは必要なんですよね。海外からこう日本に来られる方って別にその経済発展とか見に来てるんじゃないんで、まあ、僕ら独自の文化っていうものを見に来てる部分が、まあ、僕らもやっぱ海外行ったらね、まあ、例えばパリ行ったらルーブル行ったりとかね、いろいろするじゃないですか。アメリカ行ったらなんとか美術館とかね、やっぱりそっちの方で、方面でも大事なんですよね。
ね、
そういう意味で、まあ、経済にもつながる部分ですから、絶対こっちはこの芸術の方面は大事にしてほしいですよね。
ね、そういう見方ができないのが残念ですね。
うん、はい。なんかね、つぐみさんがね、ちょっと面白いことを言ってました。まあ、僕の妻なんですけど、なんでフランスの人があんだけ芸術を大事にするか、もしくは企業がですね、率先して、まあ、現代アートとかのですね、作品を買い取るのかっていう話、ちゃんと理由があると言ってましたね。まあ、なぜかというと、
うん、
まあ、これ公式に僕は調べたわけじゃないつぐみさんの話なんですけど、政府がですね、企業に対して、その現代アート の、 その作品を買うと、なんか税金が安なるらしいです ね、
ね、
あとは補助金が出たりするらしいんですよね。
あ、そうですか、
まあ、だからあんだけですね、まあ、有名な、例えばこの前林さんというのはパラモデルなんですけど、はい、まあ、中野さんと林さんのユニットでございまして、はい、まあ、パラモデルがですね、東京の銀座で、はい、どこのメーカーでしたっけ、服飾の有名な、
そうでした、
まあ、プラダかルイ・ヴィトンか忘れましたけど、
まあ、その程度の有名なところですかね、
そこの銀座本店で展覧会やったでしょ。あ、でもなんで僕こういうことできるんかなと思ったら、おそらくですね、林さんの作品とか買い取ったりとか、もしくは林さんの現代アートアーティストをそこでその展示させることによって、おそらくフランス政府からですね、何らかのこう見返りがあるんですよね、おそらくね、それは本人から聞いてないですけど、ただなぜその会社の本社に、ちょっとしたところに現代アートが置いてるとか、フランス結構そんな多いんですよ。てかヨーロッパ全体になんかそういう傾向にあるんですけど、まあ、あれあるのは、やっぱりそれをすることによって企業も得をするからなんですよね。まあ、それは強いて言うならやっぱ国力増強といいますか、まあ、文化向上につながるわけですから、まあ、日本政府もね、やっぱり僕それすべきだと思いますね。そういうことをね、やってるかもしれないですけど。
政府がしなければ府とか市がね、
そういうことです。
やったらいいことで、
そうです。
まあ、大阪言うたら、まあね、 金儲け、儲かりまっか、うん、まあ、それは非常にいいことで、それもまた面白いし、
ね、
麦粉の看板もいいんですけど、はいはい、ほっと横道入ったところね、
そうです。
そういうの大阪の本当の実力を持った、はい、知られてないような若い人とかね、年配の方でもいいんですけど、そんな方の作品がちょぼっとあったりしますとね、
そうですね、
都市の深みが、全然ちゃうん
ですよ。まあそういう意味ではね、やっぱり京都とか奈良とか、すごい滋賀、まあ滋賀も含めてですけど、まあ僕が今回京都にブラッと行ったのも、もちろん支局をきれいにするっていう名目が一番あったんですが、やっぱりね、京都の魅力っていうものに、未だに僕はこう離れられてないというか、まあ離れられなくていいんですけど、使ってしまってるという、ああいう魅力はね、大阪にはなかなかないですね。だから例えば京都の人が、まあ僕みたいな人が、大阪行こうかってなるかってそんなならないですよね。
飽きても、それで1日2日でね。
そうそうそう。
飽きてしまうという
の
で
ね、そういうことですね。
それは何や言うと、はい、やっぱり表面的なことばっかりとかね、
そうそうそう、
飾りだけで、
そういうことです、
深い、いわゆる出汁というか昆布とか発想がないね、
ないな、
まあお料理みたいなもんでね、一回一回二回美味しいなと思うんやけど、
う
ん、もう三回目になっちゃ
う、そうそうそう、
それがまあ我が大阪のね、まあ非常に恥ずかしくたけど現状ですね。
そうですよね。
それはまあ政府とかまあ政治家の方が全然分かってないという、なんとかやっぱりね、
まあ目の前のね、例えば公共事業いくら扱って無駄や、これを売却したらいくらの利益が出るとかっていうのももちろん大事なんですけど、
それは
大事なんですが、
まあ、生活は大事です
よね。生活は大事ですけど、
プラス
そうです、
何かがないと、うん、
やってほしいですね、
そこはね、一流の街にはなりません。
そうです、そういうことでございます、はい、まあ、今後大阪が発展していくのはですね、こういう文化の面をどのように重視していくかと僕は思っております。
まあ頑張って、
まあ、かといって別にね、その経済を否定するしてるわけではございませんから、ね、
もちろんそれなかった経済なかったところもあるんですよね、は
い、まあそんな感じでですね、
はい、
まあ、ぐだぐだ言うておりますが、以上をもちまして、
はい、
今週の JOB は終了いたします。あとね、大阪市自然史博物館の山上さんからですね、うんうん、ミニ展示自然ワークショップ展の開催のお知らせとか、もしかしてですね、ちょっとこれ面白い、これまた新しいですね、依頼といいますか、リクルートからですね、
うんうん、
ちょっとこんなんしませんかみたいな、メールもいただいております。
はい、
リクルートちゃん、就職サイトみたいなね、まあ、僕らとあんまり関係ないとこなんですけど、まあ、
超有名なとこですよね、
そういうことで、まあ、そこからちょっとこんなおもろいことしませんかというような依頼も来ておりまして、まあ、
今年、してもらいましょう。
そうそうですね、まあ、今年、まあ、いろんなゲストの方とか、またこういう依頼なんか、あと僕の商品紹介なんかございましたが、はい、まあ、JOBB もちょっとずつこう前に行ってるんかなという感じがいたします。まあ、
ね、
まあ、まだ、そうですね、
うん、
まだ今年、あと、放送3回残ってますんで、
ですね、
まあ、その3回のうちでどのような変化があるのか、
まあ、ギャラ払いたいですよね、皆さんに、これいつのことか分かりませんけどね、
いや、そのギャラを払うために、
ええ、
支局のね、やっぱりこう解説っていうのもありますよね、
まあ、まあ、いろいろあります、
うん、支局のね、漫画とかをちょっとどうにかして僕はね、金に変えたいんです
よ。まあ、それ変わったとしてもあんなもん、そう大したことないですよね。
いや、どこやろうな、ちなみにね、この前僕は京都の漫画博物館に、
うん、
ジャンプとかマガジンとかね、あるんですけど、いりませんかというメールを出したらですね、まあ、返事が返ってきまして、何年何月の何月、何号をくださいと。
ああ、なるほど。そういう指定が。
それ以外はいりませんと。
まあそうでしょうね。
で、さらにそれを送るのはあなたのお金ですと。
ああ、なんとすごいですね。
こういうふうに、まあ、足元見やがるなと思ったんですが。
いや、まあそんなもんですよ。
そんなもんですね。まあ、あんなことしてるとね、また僕は送らないですね。送らないと思います。
ね、
てか、それ探すのめんどくさいだけなんですけどね。何千冊と支局にありますから、あの中から1900何年号を探すのは大変やなっていう感じがいたしましたね。
僕がこの前行ったアジア図書館っていうのはね、
はい、
全部送ってくださいと、それは全部こちらで探しますというようなシステムでしたよ。
まあ、本来そういうべきです、そうすべきです、なんか指定してそれをくれなんていうことはおこがましいと思いますね。
生意気
ですよね。まあ、あの一点ではね、僕は京都あかんなと思いましたけど、
まあ、京都の限界ですね、
高飛車のところですよね。やっぱこう、ね、何でもそうですけど姿勢低くした方がいいですよね、そしたらいろんなもんがこっちに来ると思います。
まあ、大阪と京都があるいは神戸が混じると一番いいんですけどね、
面白いですね。
これが三社が独立してごとごとやっとるから関西はなかなか一流になりません。
そういうことです、
残念です。はい、偉いこと、偉そうなことばっか言うてますよ。
JOBBB411 話、はい、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ。
そして、お料理コーナー、よっちゃん、はい、スポーツバイクデモの皆さん、JCC の皆さん、そして、つぐみゆ
い、
さつき山動物園の皆さん、
はい、
そして、タブジャブルさん、
そうですね、
阪急神戸遠征の皆様、
はい、
そして、リスナーさんの皆様でお送りいたしました。
はい、
来週木曜日の深夜1時、
うん、
JOBBB412、12月の11日更新になります。うん、YouTube 動画もですね、まあ、時間のある時に編集してですね、僕らの取材の様子なんかも皆さんに映像と音で見ていただきたいと思います。はいはい、まあ、もちろんメインはラジオでございますから、ラジオの活動も頑張ります。はい、まあ、来週もですね、
はい、
面白いネタで皆さんに楽しんでいただきたいと思いますんで、
はい、
皆さん1週間ちょっと風邪などには気をつけて、まあ、僕らも健康管理に十分気をつけましてですね、来週皆様と元気な姿で再会したいと思います。それじゃあさよなら。
はい、さよなら。